はい、松本さん。
はい。
始まりましたよ。
はい。
3月の20日、今日、20日
?20 日ですかね。はい。
320です。
はい。
雨降ってた？まだ。
雨は降ってるんじゃないですか？
そっか。
じ
ゃあ、この憂鬱な気分を、こう、跳ねのける放送にしようね。
そうだね。
最近ほんとなんもないんだよな、俺生きてて。
なんもない。
いろいろこれからまあね、イベントとかこれからあるんですけど。
うん。
この一週間は本当に何もなくて。
うんうんうんうん。
この一週間は何もなくてってのが3週ぐらい続いてんだよね、最近。
じゃあもうすぐ1ヶ月だね。
そうだね。仕事はしてんだよ。仕事はしてんだけど。
うん。
すごくこう。
それは3週間仕事してなかったらちょっと。
仕事は常にして今日もしてたんだけど、なんかこう、うん、こんなことがあったみたいなのはな。でもね、ジムのね、
うん、
トレーニングが、その終わったですよね。パーソナルトレーナーが終わって、
はい。
2週間経つんですけど、
はいはいはいはい。
まだジムには行ってなくて、
うん。
だけど、
その、要は、某ジムの、あ、次のジムがまだ決まってないという。
そうそう。まあ、当てはあるんだけど、で、まあ、とりあえずね、その、1個20キロのダンベル2つ買ったじゃないですか、重さを変えられるやつを。
はいはいはいはい。
それで今一応なんか、ほぼほぼパーソナルトレーニングの時と、
うん。
同じメニューをやってるんですよ、一人で。
おうおうおお。
スタジオとかでもね。
うん。
そしたらやっぱね、あの掛け声がないだけで全然できるね。上がる上がる、やっぱり。ダンベルが。
そうっすか。
うん、なんか、一人で映画とかをこうかけながら、トレーニングするのも結構いいかなと思って。今んとこ一応なんか、やめてからもさらに体脂肪率とこう、体重のバランスをもうちょっとこう、詰めてるような感じだね。
なるほど。
俺、松本くんのパーソナルトレーナーになりたいんだよ。
やっぱり。やだよ。
いや、松本くんやっぱ指導したいよね、俺は。い
やだよ。
お前のそのたるみ切った体を、俺が。
やだよ。
なんで嫌なんだよ。すげえ、何でも言えるじゃん。言いたいこと。俺めっちゃ我慢したんだから、その数え方気に入らないとか。
だからその何でも言えるわけでしょ？
そうだよ。
やだよ。
なんで
よ。
だからもうその、俺も何でも言えるわけじゃん。やっぱり俺たちも20年来の
人。何でも言えるから、今言うけど、やだよ。
いやいや、だからなん
そも。
お互いのトレーニングで何でも言えるからもっと頑張れよってことを俺も言えるし。
うん。
松本くんもやっぱりその数え方もうちょっとマイルドにしてくれとかさ。
いや、もう俺だって、ラムにカウントされてたら殴っちゃうと思う。
それは避けるよね、俺やっぱりそれはね。キュッて避けるよね。まあまあそんなもトレーニング始まったらもうそんなパンチなんかする余裕ないから。うん、殴りかかる余裕もないぐらいに追い込んでやるよ。
トレーニングを始めるやいないや殴るから。
タンクトップで、
うん、
きついな
ぁ。うん、
そしたら別にラムザップは安いのに。ラムザップ月額8万円ぐらいだよ。
やだよ。
そっか。
だったらライザップに30万払う。
まあ、そうだよな。
うん。
だけど、あれだよ。俺に、毎回3食、俺に食べた写真を送るんだよ。
やだよ。
それは、俺が勝手に。
何一つメリットがない。
俺がお前のインスタを見れば済む話だな。
そうだよ。
いや、そうですか。いや、でもなんかいろいろね、なんかこう、なんか松本くんも、なんかこう、あれじゃないですか。今またこうなんか、あんまこの話をするのやめようって言ってたけど、また仮想通貨もいろいろ下がったり上がったり下がったり下がったりって感じで、
うんうんうん、
なかなか目論見通りにはいきませんね。
そうですね。なんで僕は、
うん、
まあ、今年、
うん、
僕はもう儲かるつもりでいたんです。去年の年末ぐらいの段階で。で、去年の年末ぐらいに、
うん、
あ、もう今年のね、この、まあ、それこそ今もう3月の中頃ですけれども、うん、3月の中頃ぐらいには、
うん、
12月ぐらいの時の
見通しでは
その時よりも 1.5 倍からもうちょっとはいってるだろうっていう見通しだったんで、じゃあもうそんぐらいまでいったら一回ちょっと少しね出してちょっとしたお金を使おうと思って、そのライズアップとかそういったことを考えてたんですよ。
海外旅行とか。
そうそうそうそう。まあ海外旅行はまあ、行けてアジアかなと思ってたんだけど、
うんうんうん、
で、まあ、2月ぐらいかな、うん、2月の頭ぐらいの段階で、
うん、
ちょっとまあ、あんまり調子も良くなくて、
うん、
その、
絶対、まあ、ね、
え、
事件もあったしね。
そうそうそうそうそう。うん、それで、 なんかこう、やっぱり予定ではもう上がり始めてるつもりだったから、そのぐらいの時には。
うん、
なんかやっぱりやきもきしちゃったんだよね。
うんうんうん、
もう、その宝くじが当たる予定で計画を立ててたのに当たらなかった。
そうね。これ当たるやつっていうね。
そうそうそうそう。俺はもうこんなに金を持ってたはずなのに、全然ないと。うん、
典型的な失敗する人の発想だよね。
そうそうそう。続いて、ちょっとなんか、精神的に良くないなと思って。
まあそうだね。
そう。それで、一回もう考えることをやめることにしたんですよ。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。だからもう今は、あんまりもう毎日、そういうことを気にすることもなく、
うん。
もうライズアップももう多分無理だろうなと思ってるから、今のところ。
ああ、なるほどね。
でも本当に、うん、タイミング的にね、その上がったりすることがあれば行こうって思ってるけど。うん、
あ、それぐらいの心持ちでね。
そうそう。もうなんかその1ヶ月2ヶ月先みたいな感じで、その具体的な、こう、プランとして考えるのは一回やめました。
なるほどね。その方が気が楽かもね。
うん、そうそうそうそう。
じゃあ、あれだよ、もう、ラムザップ3万円でいいよ、月。
な、すげえ俺から金を取って、自分の払った金の元を取ろうとするじゃん。
いやいや、安いよ、3万円だったら。
ラムザップなんか、逆に言えばよ、その、AG デラックスじゃないけど、ああいう風に、その、一般の方向けに、なんか、さ、ラムライダーの曲で、やりましょうみたいな。やればいいんだよ。
イージードダンス的なやつ。
そうだよ。俺から3万取るより、3万かける10人で30万取れるぜ、だって。
ビジネスチャンス。
俺に3万って言うなら、
うん、
リスナーにはもっと言えるだろ。
そうだな。
そうだろ。
だって食べ物のその食事の指導とかもするからな。
そうだよ。だって俺の3万はやっぱり友達割引が入ってるわけでしょ。
そうだよ。そりゃそうだよ。
そうだよ。リスナーさんに関してはもう友達じゃないんだからもっと取るだろ、お前は。
そうだけど、まあでもそれ返金保証もあるからな。失敗した場合の。
返金したくねえみたいな。
いやだ。
ほぼ元でかかってねえんだからいいだろ
う。いやだ、それはもうやっぱその、全員やっぱやるからにはね、その、理想のボディをやっぱ手に入れるために頑張んないといけないから、みんな。
美ボディをな。
美ボディをな。そうだな。なんかちょっと考えなきゃダメだな、やっぱその。それだからみんながその、ビフォーアフターを撮るときの音楽をまず作んなきゃダメだな。あの、ライズアップよりいいやつを。
うん。
そうだね。ちょっとそれじゃあ考えよう。そうそうそう。いいね、それね。じゃあちょっとそれ考えましょう。うん、そろそろ始めたいと思います。
はいはい。
はい。というわけで始まりました。オーディオギャラクシーをお送りしますのはラムライダーと
松本です。
この番組は毎週火曜日夜10時から生放送でお送りしております。
はい。
本日のメールテーマは服を選ぶ基準買い方です。自分はこんな風に服を選ぶ。買う。好きなブランド買い方、サイズの、サイズ選びの基準、最近こんな EC サイト大会しました、などあなたの服選びについてのエピソードをお待ちしております。ということで。
はい。
また番組では、投げ銭の、を受け付けております。番組サイトの下の方、はい、あるいは PC 用サイトでは右下の方に、できます。100円からできるのがありますので、チャリンチャリンとお願いします。
はい。
さあ、先週ちょっとその話した、その、ZOZO タウンのね。
うん。
田畑さんの件にまた話で進展がありまして。
あ、そうなんですか？
見てないですか？
見てないですよ、全然。
田畑さんが、田畑さんにお金をくれって言った人に田畑さんがお金をばらまくって、それで、もらった人が、ZOZO タウンで服を買うっていう、また祭りがあったんですよ。ZOZO タウン入会祭りっていうね。もう本当に金持ちの、こう、もう金持ちとその、底辺のもうこの、なんていうんですかね、もう、すごいですよ、そのなんか、その田畑さんのツイートにぶら下がってる、そのお金くださいっていう列がいっぱいこう集まってるのがもう地味猛量って感じで、いや面白かったですね、あれは。本当に
いいね。
面白かった、下品で。
いいね。
なんか、でもそれをなんか LINEPay でやったみたいで、LINEPay 俺使ったことないんですけど、LINEPay の中でもその確かにそのツイートを見る限りなんか便利そうだったね。LINE の。
LINEPay は便利みたいだね。
QR コードを、でもさ、その低所得者層たちがその自分の LINEPay のアカウントのさ、QR コードを貼っててさ、ください、ください、田畑さんください、っつって。
うん。
あれ別にセキュリティ的には全然大丈夫なの？その自分の LINEPay のアカウントをさらすっていうのは。
口座教えても別に。
自分の口座を教えるだけだから別にいいのか。そっか。
うん、多分あれみたいなもんなんじゃない？ビットコインのアドレスとか。うん、
別にもらえるはするけど、こっちから抜いたりとかできないし、個人情報が出るわけじゃないからいいのか。う
んうん、じゃないかな。
そっかそっか、まあ、そんなのやってましたけど、ね。うん、ゾゾタウンは早くゾゾスーツを俺に送ってくれよ。てかさ、そもそもゾゾスーツって、
うん、
俺が申し込んだ時には、なんか年末だか1月の頭に、届くって予定だったんですよ。僕の ZOZO スーツはね。その体のサイズが測れるやつが。で、俺はその ZOZO スーツを何に使おうかと思ったかというと、その肉体改造の体の計測に使おうと思ってたんですよ。
う
ん、
そうだね。
3月でしょ、もう終わっちゃったから、そのパーソナルトレーナーの時期。ね、うん、だから、こっからだとなかなかその、追い込みもさ、少ないじゃない、幅が。う
ん、大会するじゃん。
で、大会サッカー、でも確かにな、俺たち低所得者層をバカにしてるからな、あの質問。
そうだよ。
でもな、なんかお金くれって言ったらくれるみたいだからな。で、届くまで待ってみようかな。
うん。
ってことで皆さんの服の選び方ね、くださいと。
はい。
とどこでとりあえず一曲いきましょうかね。
はい。
ラムライダー自分の曲を聴いてください。オーディオギャラクシー、ラムライダーストライクスバックより、ラムライダーマグネット。はい、というわけで聞いていただいております、ラムライダーマグネットでございました。
はい。
ダンもそれでね、今君と離れていて、ワン、ツーって言いながらスクワットとかもみんなにやってもらったでしょ
うか。そう。
ね。いいよね。
はい、ここがまたサビだよ、つって。
最後まで行くよって。
そうだね。
いいかもしんない。ちょっと考えよう。うん、そうだな。そうだよ、TRF のやつ、なんだっけ。ダンス、なんとかサイズ。なんだっけ、サバイバルダンササイズじゃなくてなんだっけ、
なんかイージードゥじゃない、
イージードゥダンササイズ的なやつだよね。
的な。
あれだってなんか100万枚とかだもんね。すごいよね。
うん、
頑張りたいと思います。さあ、今週ですが、
うん、
俺今週何したっけな、今週、ドラクエがさ、この間クリアしたっつったのがさ、
はいはいはい。
なんか表面だったみたいでさ、
うん。
あ、まだ裏がすげえあったよ。
ああ、そうだよ。結構あるよ。
で、それクリアしたよ。
あ、した？
だから、その、真のエンディング、
うん。
クリアして、いや、あのエンディングはずるいね、あんなのは。
ちょっとね、
あれ。あのエンディングずるいよね。
俺、
堀井裕二ずるいって思った。あのエンディングずるいって。
うん、
そんなところに繋げられたらってなるね、あれはね。
そうなんです。
繋げちゃう。
なかなかいいんです。
いや、音楽もさ、そのなんか、昔のやつの使いどころがさ、うますぎてさ、ずるかったな、あれはね。あとね、その、最後のボスがね、
うん、
なんか、要は最後のボスって、ちょっとしたこう、シールドみたいのをまとってるんですよね。
はいはい。
最初。で、それを、その勇者がある武器を使って、そのシールドみたいのを剥いで、倒さないと、倒せないんですよね。要は、もう防御力がめちゃくちゃ高くて。
一応、剥がなくても倒せるらしいんだけど。
それで、それで、俺、剥がなくても倒せるっていうか、その、剥がすっていう工程自体を知らなくて、分かってなくて、めちゃめちゃ家庭ボスだなと思って、一生懸命レベルを99まで上げて、剥がさないまま倒したよ。
すげえじゃん。
カッチカチのボスを、叩いて、倒したね。で、後から、そのなんかエンディングのその解釈とかを調べようと思って、ちょっと面白かったから、エンディングが良かったから、うんうん、なんかあのエンディングのせば、あそこの分かんないとこどんなだろうと思って、調べてたらその最後のボスの攻略法に当たっちゃって、
うんうん、
もうまず、しょってでね、一発目でその、あるアイテムを使って、そのシールド剥がすと、比較的楽に倒せるぞって書いてあって、うんで、俺はレベル99で倒したんだけど、参考レベルが65ぐらいだったら倒せるって書いてあったから。
うんうん。
もう30分ぐらい余分にね、レベル上げちゃいましたけど。
うん。
まあでもなんか、だんだん簡単になってるな、ドラクエ。ドラクエ11簡単だったな。
うん。
なんか、難しさとしては。やっぱ、なんか6とか7あたりに比べると全然、なんか、簡単だなって思いましたが。
なるほど。
まあまあ、いいゲームでしたわ。
うん。
なとこかな。今週あと何したかな。そうだね。あんま話せることがないんだよな。
話せることがない。
いろいろやってはいるんだが。うん。うん、まあ、いずれね、おいおい出していきたいと思います。
うんうんうん、なるほど、ね。
まあ、なんか、適度に、こう、なんか、休みつつ仕事してます。
はい。
松本さん、今週、なんか、松本さんに会ったね、今週ね、そういえばね。
そうだね。
そうだね。そうだね。うん、まあ、なんか、ちょっとどこまであれか分かんないけど、松本君に会ったな、今週は。
今週、俺、結構映画見たな。
映画見た？何見た？
劇場版スペックを今更見て。
劇場版スペックって、そのなんか、もうとっくの前に終わってるやつ？
もう結構前に終わってる。
はいはいはいはい。
天、多分、確か起承転結ってあったんだよね。
あったの？もう覚えてないな。うん。
その天と結で、結は全後編になってんの。
あ、そうなんだ。もうその、テレビの本編の方で東野さんがすっげえ下手くそな演技で出てた記憶しかないな。サイキック役みたいなやつで。
そうそう、最終回かなんかね。
最終回の方でね。
そう。で、見たんですよ。見てなかったから。俺、ケツだけ見てなかったの、前後編の。
戸田恵梨香が書道みたいなのしてバーンってこう、半紙をばらまけてたよな。そう。それぐらいからじゃないと覚えてないもん。いや、それなりに面白かった記憶はあるんだけど。
そう。それで、
うん。
当時は俺ヒーローズっていう海外ドラマが。
はいはい。まあ、使用されてるやつね。
そうそうそうそう、特殊能力のある人たちの、ざっくり言うと話。
はいはい。
なんだけど、まあ、スペックも見てて、まあ、ちょっとその雰囲気があるなと思いながら見てて。で、映画版の10は多分見てるんだけど、もう一回見て、ああ、そういえばこんなのあったなと思って。で、その、まあ、続きのケツってやつを見たんだけど、もうケツの後半が、あとスペックってさ、堤さん。
堤幸彦、そう。
堤幸彦監督、うん。
レンドラも映画もとる人ね。映画はいまいちだけど、レンドラは面白い人。
で、俺、継続の映画がもうダメだったんですけど、またやったなっていう感じの。
まあ、そうだよね。堤さんは本当テレビで引っ張るの、だから、ジャンプタイプの人なの、多分あの人ね。毎週引っ張りながら次が気になるものを作るのは上手だけど、うん、2時間にまとめると本当にもう穴だらけのものを作ってしまうとか、うん、なんかちょっと。
そう、だからスペックの、ケツの後編はね、もう本当に何度かこう、もうこのまま再生やめようかと思った。久しぶりの、
ね。閉じるの下手な人なんだよ。話を閉じるのが苦手な人なんじゃないかなと思うんだけど。うん、俺そういう意味ではね、ネットフリックスなんですけど、ずっとこう、楽しみだったアウトサイダーっていうのが公開されまして。
はい。
ネットフリックスの2時間映画。
うん。
で、日本からは椎名桔平とか、
うん、
あと、浅野忠信さんとか、
うん、
あと結構意外な芸人さんとかも出てるんですけど、要はなんか、戦後間もない日本で、
うん、
捕まってた米兵が、アメリカの兵隊さんが、
うん、
兵の中でヤクザと出会って、兵を抜けて日本のヤクザに入るみたいな話なんですよ。うん、ネットフリックスで外国人が作った、
うん、
まあ、ちょっとした戦後アウトレイジみたいな感じの2時間ドラマなんですよ。
うんうん、
で、俺ね、金がね、ずっと言ってたんですけど、ネットフリックスオリジナルの2時間映画、2時間ドラマって、
うん。
なんかどれもつまんないんですよ。
うん。
面白くないです。
薄い。薄いと言ってたね。
そう、話も薄いし、なんか、盛り上がりにかけると、脚本が面白くないのがすげえ多いなと思ってて。だから今回はでもなんか、僕がね、好きなヒトラーの忘れ物っていう映画を撮った監督がやってて、でしかも日本からは、浅野忠信とか、
うん、
その椎名桔平とかね、なんか結構その、いい俳優さんも出てるし、
うん、
と思って期待して見たんですけど、
はい、
やっぱりなんか薄いんだよね、話が。絵作りもいいし、出てる人もいいし、演技もいいんだけど、なんか、あ、2時間見てて、2時間経ったら終わったな、みたいな感じだったんだけど、
うんうんうん、
おすすめはしないけど、見た人の感想が聞きたいみたいな感じで。
なるほどね。
なんかそんなだな。今週あと何見たかな。先週スリービルボードの話したもんね。
うん。
あとね、見たやつではね、映画館じゃないんだけど、アトミックブロンド。
うん。
っていう、シャーリーズ・セロンが出てるスパイモンのやつとか、うんうん、あとあれ見たわ。なんだっけ。サバイバルファミリーっていうなんか日本の電気が使えなくなった日本みたいな映画を見ました。それもあんまりだったな。なんかな、そうだな。なんかありました？あと映画何見たの？
さっきハクソーリッジを見た。
あ、ハクソーリッジはいいわ。
うん、面白かった。
最高。
うん。
俺のそのね、いい戦争映画の基準は蝶が出てるかどうかだから、ハクソリッチは蝶がいっぱいはみ出るから。
ハクソリッチはすごいね。
はみ出てたでしょ。
うん。
いろいろ。
もういろんなものがぐっちゃぐちゃだったわ。
いや、やっぱ戦争映画はね、
うん、
そうじゃないと俺はダメなんですよね。その勇ましくて、鉄砲でバーンでうーで死ぬみたいなやつとかは、そんなの戦争じゃないと思って、うんうんうん、やっぱ行きたくないって思わせるものじゃないと良くないと思うんですけど、
うんうんうん、
そういう意味でハクソリッチは本当に戦争なんか嫌だなって思える映画。
嫌だね。あれは、
ね。嫌だよね、あれね。
嫌だ嫌だ。嫌、
うん、
だし、なんかまあ不思議なもんでさ、
うん、
日本人なんだけど、
うん、
ああいう風に見てるとアメリカを応援しちゃう不思議ね。
でもそれがやっぱさ、それも戦争映画の醍醐味というか、うん、結局さ、
うん、
そういうことじゃない。もう戦争に生かされる時点でどっちの国だろうがもう被害者だよなっていうかさ。
うんうんうん、うん。
やっぱ良くないなって思うし、だってあれ見てみて日本頑張れとは思わないし。
うん、まあだから、そういう視点が持ってることが大事っていうのはあるよね。
そうだね。で、うんうん、戦争映画ってどんどんさ、もう年を重ねるというか、うん、新しいものになればなるほどその敵国の描写もさ、だんだん正確になってくるからさ。
うん。うん
その、やっぱり昔と違って完全懲悪な戦争映画なんかないから、やっぱそれなりに日本軍側も一定の配慮があるように描かれてんだけど、白装リッチも。でもなんかやっぱりその、で、あれ沖縄が舞台なのにさ、全然日本でのプロモーションが弱くてさ、でやっぱその現地の反発とかもなくはなかったみたいで。
それ
なんか、アメリカの美談としてあの戦争を描くようなものには、みたいなことを言う人もいるみたいで、なんかそんなこと言わずにもっと日本もあの映画をこうさ、沖縄が舞台の戦争映画が、うん、しかもすごい監督でね、
うん、
公開されたんだから、もっとプロモーションとか協力してみんなが見ればよかったのになって思った白装リッチ。そんなに多分ヒットはしてないんだよね。評価は高かったけど。
あ、そうなんだね。うん、
いいよね、あれもね。
うん。
あ、白装リッチもう一回見ようかな。
やっぱまあ、どの映画見ても、うん、やっぱ日本人の、うん、その、日本ってやっぱちっちゃいじゃない、国って。
うん。
なんだけど、うん、あれだけでっかい国が、
うん、
なんだかんだ日本っていうちっちゃい国に手こずってるというか、
うんうん、そうだね。
なかなかのその脅威を感じていたっていうのが、うん、どの映画でも割と出てくるから、
そうだね。
なんかまあ、すごかったんだなっていうのもなんとなく、わかる。
うん、
まあ、その、神風的な精神性がすごかったのかわかんないけど。
正しくか正しくないか置いといてね。
うんうんうん、
手こずったんだなっていうのは確かに伝わってくる
わ。そうすごかったんだなっていうのはなんとなく分かったりして。
戦争行きたくないな
戦争行きたくないな
ずっとニヤニヤしてたいもん俺。それなんか戦争とかじゃなくて。
うん、まあせいぜいやっぱりね、信長の野望とかね。
そうだね。クリックで、ヘックスで済ましたいよね、
う
ん、やっぱ。
そうだね。
六角形で。
そうだな最近、そのまあ、俺やってるゲームもさ、
うん
ずっとスターウォーズのゲームやってるけど、
うん、
最近、あの、シムシティ始めたんだよね。
ああ、市長になってんだ、松本市長に。
そうそうそう、I am a governor ですよ。
どうよ、市長。
で、
松本
市長。俺もうさ、最後にやったシムシティって多分スーパーファミコンとかそういうレベルなのね。
ああ、はいはいはいはい。
だもうシムシティがどういうゲームだったかあんま覚えてなくて。
なるほどね。
で、そう、久々に、その iPhone 版を今やってるんだけど、
うん、
あの、最初はやっぱ道を作って。
発電所作って。
そう、発電所とか作って、うん、で、住宅地を建てて人口増やして、みたいに進めていくわけですよ。
うん、はいはい。
で、この辺がその進め方がどうだったかっていうのがも昔のそのシムシティと比べてわからないんだけど、
うん、
今のシムシティは、
うん
工場を建てて、
うん、
そこで資材を作って、
お
で、その資材を持って住宅地をさらにグレードアップさせるみたいな感じなんですよ。
まあ、スーファミ初期 PC 時代はなかったね、資材を作るっていうのは。
で、
うん、
そう、それで、まあなんか木材とか鉄筋とかっていうのを、まあ、工場で作って、
うん
それを、こう、一定数貯まるとその住宅地がレベルアップできるみたいな感じで、
うん
まあ、最初はその一軒家が何軒か建ってた区画がどんどんその高層マンションみたいになってったりするわけですよ。
うんうん
うん、で、そうすると人口が増えて、
うん、
で、その税収が増えて、
うん、
で、その入ったお金で新しい施設を作ってとか。
まあまあそこは一緒だな、従来の。
そう。で、そう、なんかその市民の声に応えてやっていくと、たまにそのアイテムがもらえて、そのアイテムが溜まっていくともっと区画が増やせるみたいな感じになってて。
うんうんうん、
で、だんだんその、住宅地を増やすのにも、
うん
違う資材が必要になってきたりして、
うんうんうん、
で、工場もアップグレードしてって、レベルが上がるとどんどんいろんな資材が作れるようになってってっていうやつなんですよ。
うんうんうん、
で、俺もひたすらどんどんこう、住民の不満を潰しながら人口を増やしてやってたんですよ。そうすると、どんどんこう、レベルが上がっていくのね。
うんうんうん、
で、レベルが上がると、
うん、
新しい住民の不満が増えるんだよ。
ああ、そうね。で、松本市長大変だよな。
そう、なんかもう治安が悪いだとか、消防署がないだとか。
悠々、渋滞がひどいだとか。
そうそうそう、下水の処理がなってないとか。
言うよね。
言うわけですよ。気づいちゃったんだよ、俺。
何？
人口増やすから不満が増える。
なるほどね。だけど人口は増えないと税収も増えないわけだよ。
そうそうそうそう。
これ致し返しだよ、ね、なかなか。うん。
今、うん、俺、レベルがね、ちょっと待ってね。
うん。
今、俺の。
iPhone 版ね。俺も一回落としたな、iPhone 版。はい。
俺のガバナーレベルが、
うん。
15かな。
うん。
俺、ガバナーレベル15で、
うん。
もう、あと一つでも、住民のね、住宅地のエリアを、アップグレードすると、もうレベル16になっちゃう。ギリギリのとこ、ギリギリのとこまで、
はいはい。
人口増やして、も
う
かれこれ2週間ぐらい止めてんの。人口増やすの。
牛歩してるんだ。
そう。で、ひたすら、
うん、
資材を作っては、それを他の町に売るっていうのができるのね。その他にやってる人たちが、まあ足りない資材を俺の町に買いに来るみたいな。
なるほどね。
そうそうそうそう。
いろいろ要素増えてんな。
そう。で、ひたすらそれをやって、
うん、
施設をものすごく豪華にしてるの。
ほうほうほう。
レベルが上がんない範囲で。
だお金持ちの町を作ってんだ。
そう、だから、俺の町はめちゃくちゃ下水の処理にも余裕があるし。
ああ、いいじゃん。
もう巨大な太陽光発電所があって、公害が少ないし。
もう芦屋みたいになってんじゃん。
そうそうそうそう。
すごいなんか、そうだからスノップな人が住んでんだな、多分ね。
この先しばらく人口が増えても大丈夫な体制をしっかりインフラ整えてから、レベルを上げようっていうので、
ああ、いいじゃない。
今、もうずっと、
うん。
これもやってる人しかわかんないんだけど、
うん、
よくわかんない接着剤みたいなのが高く売れるから。
わかんない、それ。
接着剤をずっと作ってるの、ね、前に。
なるほどね。面白いなちょっとやろうかな。
でね、
うん、
その接着剤を作って売って金を増やしている作業がまあ続いてるんですけど、
うん、
それやってて気がついたんだけど、
うん、
これね、そのテーマ違うだけで、ヘイデイとやってること一緒だなって
気づいた。そうだね。まあまあまあまあ。
あれは豚から肉を剥がしてしたりしてたけど。
そうね、牧場みたいなやつね。
やってることがこれヘイデイだって思って。
なるほど。
そう。
ゲームなぁ。でもシムシティちょっと面白そうだね。やろうかな、俺も。
うん、
昔俺もよくやったなシムシティは。なんか、自由にこうやるやつとさ、あとなんかミッション型でこうなんか1時間ぐらいでクリアできる条件のやつをどんどんやるモードもなんかあったな。
まあ、そういうのもあった。
シムシティももしかしたらいろんなバージョンがあるかも。
あ、そうなんだ、ね。
iPhone 版だけでもね。あ、でもちょっとやってみよう。
もうちょっとね、そのガバナーレベルが上がると、
うん、
その友達の街に災害を起こして倒せるみたいなの、
うん、何それ、もう、もはや市長の権限超えてんじゃないそれ。
そうそうそうそう。
あ、そんなのもあんだ。
そう、なんかね。
いいですね。
そうそう、そういうのがあるらしいんでね。
なんか。ちょっとやってみよう。
やってますよ。
最近
接着剤作り。
ちょっとゲームな、ゲームもっとやりたいんだけど。まあ、でもドラクエ終わったからしばらくちょっともう、ドラクエも途中からもう早く終わってほしいってモードになってたから、やっとなんか解放された感はあるね。
まあ、結構長いもんね。
レベルもカンストしたし、長かった。てか後半てか2周目、
うん、
がすげえ長かったね。
思ったより、そう、2周目のボリュームが。
うん。だなんか折り返しぐらいだったみたいね、実際。
うんうんうん。
最初のエンディングがね。
そうだね。もう、振りみたいな感じだよね。
そう。だやっぱでも、ストーリーでなの、エンディングも素晴らしかったし、
うん、
ゲーム自体面白かったんだけど、やっぱその、なんか引っかかる終わり方だったんだよ、俺的には。そのなんか、
うんうんうん、
なんかネタバレしないで言うのは難しいんだけど、うん、それで、なんか、なんていうのかな。いわゆるそういうタイプの映画とかを見た時に、俺がいつも引っかかるのと同じなんだけど、
うん。
あ、それでじゃあ、ハッピーエンドでいいのって思っちゃうんだよね。じゃあそのもう一個の世界のあっちはどうなんのとか思っちゃう、ね。
はいはい、はい、
だからそれがちょっと引っかかるって部分であったんだけど。
うん。
まあでもあのエンディングとあの音楽の使い方とね、あのスタッフロールとってなっちゃうとやっぱね。そりゃいいよね、そりゃ。そりゃいいよ、うん。最後はっていう感じでした、
ね。
そうだ
ね。
なとこかな。2曲目いきますか、とりあえずね。
いきましょうか。
2曲目お願いします。何いきましょうか。
はい、今日の2曲目は Perfume で無限未来。
はい。
はい、聞いていただきましたのは、Perfume で無限未来でした。
はい。 さあ、今週もですね、英字フラッシュニュースのお時間がやってまいりました。
はい。
今日のフラッシュニュース、ですね、たけしオフィス北の退社独立へということで。
おお、
はい、こちらがですね、スポニチの記事ですね。うん、今ね、開いてますよ。たけし独立18歳した愛人との会社が新拠点に、3年前に設立着々準備ということで、うん、
はい。
ビートたけしが3月いっぱいで所属事務所を退社独立することが分かった。たけし自身は数年前から動いていたと。
うん。
これたけし軍団は残るみたいな、いろいろこうバタバタしてますけど、なんか、こうやっぱね、毎週この番組博士お便りくれますけど、
うん。
なんかすごい確信に近い人が知り合いなんだなって改めてこのニュースを見て思いますよね。やっぱね、思いますよね。博士は どっちにつくんだろうとかさ。
うんうん。
オフィス北の名前どうなるんだろうとかさ。
そうそうそう、そうなんだよね。
うん。ちょっとそれドキッとしましたね。
オフィス北のって、そういうことじゃんって思ってたんだけど、
うん、
そういうことじゃないんだね。
どういう意味？そういうこと
じゃなくて。オフィス北のってそもそもたけしが独立したからできたわけでしょっていう。
そうだよ、そうだよ。
で、そこをまた独立するんだなと思って。
そうだね。やっぱだからでも、ちょっとなんか、うん、ちょっと身軽になりたいみたいなことはおっしゃってましたよね。やっぱその、
うんうんうんうん、
あの、やっぱりその、やっぱ軍団のこう、軍団のっつっても多分その上の方の人たちね、博士とか、うん、さ、それこそ、牧田さんとかぐらいはもうみんなこう自分でやっていける人たちだけど、多分その下にもっとこう、うん、軍団でも若い人とかがいるんでしょうね。だそういうのをこう面倒見て
る人があるから。まあ、もはや、たけし軍団でもない、いわゆる、所属の人っていうのもたくさん、
ね。結構俳優さんとかもいるしね。うん、あの女性のタレントさんも多いし、女優さんも結構いるから、うんうん、なんかまあ、なんか、自分で自分のことだけはやりたくなったっていうことなんですかね。まあ、
もうなんかその、うん、いわゆる、まあ、たけしの事務所っていうよりは、うんうん、もう一つの事務所として、割とこう、独立してやっていけるというか、
うん、
そういう感じもあるからっていうのも、あるのかね。
ま
あ、
なんか退職金ももらわないで運営資金だいぶなんか置いてったみたいなこと言ってた。
うんうんうんうん、うん、なるほどね。
かと思えばですよ。
うん、
水道橋博士が YouTube でチャンネルを開設ということで、さっき一発目のやつを見たんですけど、はい、また松井和也ってたあの人が。
本当好きだよ。
本当好きだ。爆笑その最初のカットで
、うん、
爆笑しちゃったも
う、うん。
またやってると思って。もう、この、今、例えば一番さ、面白いタイミングだよね。松井和夫のあれやるの。この何ヶ月遅れの感じ。笑っちゃった。でもなんかみんないろんなことで、新しいことに挑戦するっていうのはなんか、すごいなって見習わなきゃなと思いました。
そうだね。
たけしさんしっかり、ね、博士しっかり。年関係ないですよね。僕もちょっと今日、自分のね、オリジナルのまず出してないと10曲ぐらいつらーっと今日聞いてたんですよ。
うんうんうん、
で、途中から、いろかさんも来てね、残りの、まだいろかさんも聞いたことない曲も何曲かって一緒に聞いて、
うん、
ああ、なかなかいいもんがよく考えたらだんだん溜まってきてんな、これはもう出せるなって思ったので、ちょっと今年頑張りますからね。もしかしたら新しいこうスタートを切るかもしれないですから、頑張ります。次、はい、フラッシュニュース、ホーキング博士死去ですって。
ホーキング博士。
76歳。なんかホーキング博士ってさ、
うん、
死なないと思ってたからびっくりしたよね。
そう、なんかその、歳とかもよくわかんないし、
うん、
実在する人物かもあんまよくわかんない。
実在は確実なんだけど。車椅子の天才宇宙物理学者と呼ばれた英国のスティーブン・ホーキング博士が14日、ケンブリッジの自宅で死去した76歳だったと。
あの、ブーツの、ブーツとは別だよね。
ブーツ？
ブーツはホーキンス？ホーキン。
ホー、あれは。
なんか、そんなような名前の。
まあ、あるけど全然関係ない
と思う。ブーツあったよね。
うん。だって、ブーツとか履けないでしょって、ホーキング博士多分。履けんのかな？
ホーキング博士か。青山っていたよね。
ホーキング青山さんは、あれ、ホーキング青山さんはそれこそ、あれ、オフィス来たのじゃないの？違うっけ？
そうだっけ？
だと思うけど、あの、まあ、障害者で芸人やってる方ですよね、今。
そうそう、だからもう、わ、うん、かんないの、いろいろ。
いろいろわかんないんだ。アインシュタイン以来と言われてるんですよ、その、最もその名が語られた科学者だって、アインシュタイン以来。
あ、そうなんだ、すごいな。
でもなんか結構、最近、ここ何年かは未来、結構悲観的な未来予想が多くて、
うん。
なんか、当たんのかもしれないけど、なんかちょっと嫌だなって思うことが俺は多かったんですが、まあでも偉大な方ということでね。まあ、とりあえず僕らとしてはよく知らないということで、申し訳ないんですが、かと思えばよく知ってる、この V6、森田さんと宮沢りえさんが結婚ということで。
そう、なんかそこもさ、
うん、
その出てき、その世に出てきたタイミングが違いすぎて、
うん、
実際の年の差よりも年の差があるように、
そうだね。
感じるよね。5歳しか違わないんだと思って。
森田剛さんは僕らと同い年ですよね。
同い年でしょ、うん、そうそうそう。
宮沢りえさんまだ44歳。だから5校、
ね。そうなんだよね。
全然ありだよね。
びっくりした。そう。宮沢りえってもう、
50
何個上だと思ってたから。
そうだから。
イメージ的に。
三井のリハウスの時が、三井のリハウスだっけあれ。リハウスじゃないか。うん、リハウスだよね、多分ね。
うん。
白鳥玲子だっけなんだっけ多分転校してきた。
うんうんうん、
あの時が多分14歳ぐらいで俺らが小3とかだったんじゃない？
なるほどね。
そうだね。
そう、びっくりだよね。なんか。うん、だからその、ね、もう一個ね、その年でびっくりしたのが、
うん、
あの、ゴッドターン。あるじゃないですか。
うん、ゴッドターン。まあまあ、結構長いですよ、あの番組も。
つい最近のゴッドターンで、
うん、
川島3っていう企画やってたじゃないですか。
はいはいはい。劇団一人の川島翔吾さんと、
うん。麒麟の、
川島さんと、
川島さん
と、あと、チュチュナちゃんね。
チュチュナちゃんこと、
クッキー。
川島さんね、クッキーこと。で、あの、三人ともの誕生日がこう出てて、
うん、
で、その、麒麟の川島さん、俺と誕生日一日違いで。
あ、そうなんだ。
そう。
学年も一緒？
学年も一緒。1979年の2月3日で、それもびっくりしたんだけど、うん、劇団一人が1977年とかなんだよね。うん、
あ、一個しか違わないんだ。
そう、全然、年近いんだと思って。
え、だって俺初めて見たの、やっぱその元気が出るテレビとかだから。
そうだよね、高校生。
そう、そっか、あの時高校生か。
うん。
そうだよね、だから、確かにあのさ、久しぶりにゴッドタンでさ、うん、あの、ホストのラーメン屋のやつ、見てめっちゃ爆笑しちゃった、懐かしくて。
うん。
あれね。
すごか
ね。そうだから、
そう。
結構世に出るのが早い人は意外と上のイメージがあるけど、近いみたいなね。
うんそうなんだよね。
やっぱ俺らの中でやっぱその、同じ世代でもう早く世に出たといえば、やっぱ小田茜。小田茜はブレないよね、常に。
小田茜と岩崎京子ね。
岩崎京子ね。
うん。
生まれてから生きてきた中で一番幸せですって金メダルの時言った人ね。
そうね、平泳ぎ
でね。14歳の時ね。
うん。
ぐらいで、そう、確かにその年齢ってこの年になるとだんだんわかんなくなるよな。っていうのはあるね。
そうだね。だからその世に、ね、出始めた時期との違いとその年の差って結構その認識がずれるなと思ったんだよね。その、
そうだね。
そうだってそれこそ麒麟と劇団一人とかももう全然やっぱ、
うん、タイミングが違うね。世に出た
タイミングが
俺らの中では。
うん。
かと思えばだってさっき曲かけたけどPerfumeの3人も。
うん、
上の人は多分30なったとかでしょ？
そうそうだよ。
フィームが30歳だもんな。だってなんか昔中田くんとさ、
うん、
これも話したかもしれないけど、なんか、クラブで DJ やってて、で、パフュームが、まあ、ブレイク仕掛けぐらいの時だったんだけど、
うん、
あと何ヶ月かでパフューム20歳になるから、そしたらクラブとかでなんかできんな、みたいなこと中田くんが言ってて、あ、面白そうだねって言ったの覚えてんだけど、それがもう10年前の会話ってことだもんね、確実に。
そうだね。
不思議だわ。
うん、うん。
そんなありましたね。まあまあ、これが、宮沢りえさん。で、あの、V6 のね、
うん、
6人中4人ご結婚されて、みんな女優さんなんだよね、奥さんが。
うんうんうんうん。
オフ会すごそう。オフ会じゃないけど、なんかその、
はい、
そのなんか、すごそうだな。みんなで集まって飯とか食ったら。
うん。ザ芸能界。
すごいなと思った。あとはですね、これ先週の、ポッドキャストとは全然関係ないんですけど。
はい。
北海道警、ブラジャーに黄金のパッド、密輸博多3人逮捕っていうね。もうみんなどんどんその、やるが消費税分抜こうと思って、この、近海の密輸。
すごいね、黄金。
そうだね、ちょっと。
黄金って言っても、隠語で黄金の方じゃないですか、
ね。違いますよ。それを、密輸ってのはないでしょ。みんな、それ密輸簡単でしょ。だって、いっぱい食べて乗ればいいだけだから、飛行機に。大体体内で運ぶもんだから。
そうだね。
うん。そう、ブラジャーのパッドと同じ形でお椀型に加工した金塊約 10.5 キロ。
うん。
を、その、ブラジャーのパッドに入れて運ぼうとしたと。で、これ、
すごいね、
先週、ポッドキャストで話したのかな？要はその消費税分をね。
うん。
がこっちでそのまま、その、課税される分の値段がそのままこっちで、日本に密輸すると儲かる上に、要は 8% 儲かる上に、そのまま、今度はこれを正規ルートで海外に持っていくときに消費税の還付っていうのがあるから、
うん、
またその、抜けちゃうみたいな。いや、僕らの税金がこういうとこでかすめ取られるみたいな犯罪らしいんですけど。
うん、
まあ、よく考えるね、みんなね。でも今一番リスクが、 少なくて、
うん。
儲かる犯罪らしいですよ。近海の密輸が。
あ、そうなんだ。
困っちゃうね。だから法律を多分変えた方がいいんじゃないかな。まあ、確実に、その水際で、その、捕まえられるんだったらいいけどね。
うんうんうん、うん、うん。
ブラジャー
って。なるほど。
うん。なのがありました。まあまあ、詳しくはね、先週の、ポッドキャストの限定投稿を聞いていただければという感じですが。なとこかな、うん、フラッシュニュース今週は。
なるほど。う
ん、あとはその冒頭で話した田畑さんがね、お金あげるよってやってたのがちょっと面白かったなって思いますかね。3曲目いってお便り行きましょうか。
はい、
今日の3曲目はですね、マイケル・ジャクソン、スムーズ・クリミナル。はい、というわけで聞いていただきましたら、マイケル・ジャクソン、スムーズ・クリミナルということでね。
はい。
スムーズなクリミナルを心掛けたいですね。
どうせやるならね。
どうせやるならスムーズなクリミナル。
やらないですけど。もしやることになったらね。
そうですね。
スムーズに。スムーズに。
何事もスムーズにいきたいですよね。
ええ。
ということで。さあ、今週のメールテーマいきたいと思います。今週のメールテーマは何でしたか？
服を選ぶときの基準ですかね。
はい。はい、そう、俺ね。
うん。
この冬ずっとほとんど同じような格好してて。
うん。
で、いよいよ暖かくなってきたじゃない。今日寒いですけど。
うん、
で本当にこの春に着る服がないなと思って、
うん、
でなんかずっとこう服買いに行きたかったんだけど仕事が割と忙しくってさ、
うんうん、
行く暇ないなと思ってても打ち合わせとかだってあるから、
うん、
し人とも会うからなんか買わなきゃと思って、うん、昨日、うん、一昨日日曜日の、
はい、
日曜日かなあれ日曜日か日曜日の朝5時ぐらいに目が覚めて、
うん、
スタジオでそのまま9時ぐらいまで仕事したんだけど、
うん、
ああもう服買いに行っちゃおうと思って朝っぱらからお台場に一人で行って、
うん、
で駐車場もまだ空いてなかった。船の科学館の駐車場に車を入れて、
ああ、あの写真それか。
そうで外から船の科学館の写真を撮り、はいはい、でそっからちょっとお台場散歩しようと思って朝そのなんかマラソン大会とかやってたんだけどさ、うんうん、ダイバーシティってねガンダムがいる今ユニコーンガンダム、うんうん、ガンダムユニコーンなんか白いのが今あるんですけど、
うん、
ガンダムのとこまで歩いて、白ガンダムをこう写真撮ったりとかして、
うん、
で、その、ダイバーシティには僕の好きなお洋服屋さんとか、あとはね、H&M とかも入ってるんですけど、
うん、
そこで服をわっさーって買って、
うん、
帰ってきました。だから、
えディースって言って。
そう、ディース、ディースって言うのかな。iPhone 見せながら This size ってでなんかやっぱねその僕3ヶ月その頑張ったじゃないですかラムササイズを
はいはいはいはい
もう服を選ぶの簡単ね本当にもう
そうだね
だいたい似合うよその欲しいと思ったやつはだいたい似合うあこれいいなと思って来たらだいたい似合うね
うんうんうん、
それすごい嬉しくて。で、なんか、うん、そうだ、海外のサイズだと、俺、背でかいんだけど、もう S サイズとかでも全然ぴったりなやつとかもあってさ。
そうだよね。なんかこう、袖と丈が長くて、うん、その幅が細いやつが多いイメージがあるな。
そうだね。特
に H&M とか。
だから一番なんか、その、今回のその運動をしてね、まあいろいろこう、なんか体も軽くなったし、
うん、
お酒の量も減らして調子もいいんだけど、なんか一番か、うん、ああ、なんか頑張ってよかったなって思ったのがその服を買ってる時間だったな。1時間ぐらいでパパパッと決めたんだけど。
うんうんうん、
で、さ、そのダイバーシティのね、
うん、
ダイバーシティに H&M があるから、今度行く人があったら行ってほしいんだけど、
うん、
ダイバーシティの H&M の、
うんうん、
その、フィット、何、フィッティングルーム、
はいはいはい、
の鏡、
うん、
めっちゃ歪んでますよ。めっちゃ顔が小さくなって足が長く見える鏡になってんの。
すごいね。
なんでそれに気づいたかっていうと、その、
うん、
着てみたんですよね。
うん。
で、着てちょっとこう見てみたんだけど、
うん、
あれ明らかに俺、そんな別にね、まあ頑張って痩せたとはいえ、スタイルそんないい方じゃないけど、
うん、
いい方じゃないというか、悪い方じゃないけど、
うん、
かといってこんなに、俺こんなに良かったっけなと思って、
うん、
その鏡に映った自分を見てね、そのちょっとタイトめな服を着て、うん、目の前のフィッティングルームの鏡を見て、
うん、
いや、さすがにこれないだろうと思って、
うん、
一歩、二歩って下がってみたわけ。
うんうん、
で、朝のその開店と同時に行ってから人も全然いないわけよ。日曜日とはいえね。
うん、
で、空いてたから、もうその後ろのカーテンも開けて、
うん、
さらに一歩二歩って下がって、鏡から10メートルぐらい下がってみたんだけど、
うん
もうなんかエイリアンみたいな体験になるな。頭が、なんか11頭身くらいになっちゃうよ。鏡の歪みがやっぱ大きくなっちゃうね、下がるとね。だからまあその H&M の鏡がたまたま歪んでただけかもしれないけど、ほんとみんなその洋服屋さんの鏡には気をつけて。まずそもそもね、角度がちょっとついてるやつとかもあるじゃないですか。そのちょっとこう、あのなんかさ、壁に貼ってるやつじゃなくてさ、普通にちょっとこう、うん、こっち向けるようなやつだと、やっぱそのちょっとこう、前傾姿勢の逆っていうか、要は足がこう近くに映るようになってたりすると、ちょっと足長く見えたりとかするじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、やっぱなんか、お友達とかで一緒に行くんだったら、ちょっとこう写真お互い撮ったりとかして確認した方がいいんじゃないかなと思いましたね。うん、
なるほど、ね。
写真撮っときゃよかったな、あの、俺がエイリアンみたいなってやつ。
ね。
うん。俺が行ったのは H&M、H&M お台場のダイバーシティ店の一番左のフィッティングルームだから、今度気になった人は行ってみて、そこに。で、下がってみて、後ろにだんだん。危ねえ危ねえってなるから。まあ、そこでちょっと今、あの、春物いろいろ買いまして。
おー、いいですね。
今は割とあの、なんか、なんか、お出かけしやすいような状態になりました。今日ちょっと寒いですけどね。うん、そんなことがありましたわ。松本さんどうですか、はい、なんかこう、服選ぶときの基準というか。
服はもう、そうですね。まあ、僕は、あんまりその、奇抜な服は着ないというか。
僕と違って。
そうですね。うんうん、あの、その、割とずっと着てても、あんま違和感がないっていうか。うん、
はいはい。
流行りしたりとあんま関係ないところで。
懐かしい映像を見た時に違和感がないやつね。
そうそうそうそうそう
そう。そうだ、俺もそろそろさ、そのなんかわざと穴が開いてる服とかまだ着ていいのかなって悩む年頃になってきたよ。
あ、全然いいんじゃない？
あ、ほ
ん
と？ T シャツに切れ目が入ってるやつとか。あの、
ミュージシャンって大体ずっと変な格好してる。変な格好とか、まあ奇抜とか、
まあそうだね、
なんていうの？やっぱりその、普通の人があんま着ない感じの服も、
うん、
ミュージシャンが着てるとやっぱ様になるから。
やっぱほら、ミュージシャンって被いてなんぼだからさ。
そうそうそうそう。ミュージシャンって現代の歌舞伎ものだから、
ね。そうだ。なんかさ、昔さ、俺あんま苦手ないとこがいてさ、
うん、
苦手ないとこがさ、普段俺の話に出てくるいとこじゃないいとこなんだけど、ちょっと遠縁のね。うんうん、それとすごい苦手なんだけど、二、うん、つ上で。
うんうん、
時計を左手と右手につけてた中学生の時に。
うんうん、
で、俺に向かって、これからは被いていかないとなって言ったの。すげえ覚えてんだよ。俺、うわ、ダッセって思ったんだけど。そう、時計を両手にしてたな、その頃、その彼は。
うん、
急に思い出したな。そうだね。ああ、まあだからちょっと割とシンプルになって、なんか前言ってたね、なんかちょっと腕があんまり長くないから。
そうそうそうそう、だから、その、そういう服を選んでいるだけに、
うん、
サイズ感が変だと、
うん、
途端にもっさりするんですよ。
なるほどね。
なので、うん、その極力自分にぴったりのサイズの服を着ようと思っていて。
うん、なるほどなるほど。
で、一回そのまあ俺そんな高い服も買わないから、
うん、
まあ柄とかまあ柄っつってもそんな柄がある服も着ないけど、
うん、
まあちょっとこういいなと思って買った服が。
うん、
サイズが良かったら、
うん、
大体僕が買う服は大量生産の服なんで、
うんうん、
そのホームページとかを見に行くと、
うん、
あのきちんとこう丈とかがさ全部サイズ表みたいなので出てるんですよ、
う
ん、
そうね。だからもう同じやつを選べば同じ全く同じサイズの服が買えると。
ここのこのシャツのこのサイズはこういう数値になっているから、
うん、
っていうのでそのサイズをこうメモっておいて、
うん、
で ZOZO タウンとかだと、はい、
うん、
結構そのどの服もそういう風に丈とかサイズが数字で見れるようになってるから、
うん、
なんならそれで検索できるようになってたりするから、
うんうんうん、
それで検索してそのサイズに大外れがないものを、
ね、
で気に入ったものを買うっていうのをやるようにしてますね。
俺もだ、うん、知ってる店だと割と通販一時期よく使ってたんだけど、うん、同じような理由でね、サイズはここでわかるからって、
うんうん、
最近なんかねやっぱちょっと試着が楽しくてね、
うんうんうん、
またお店で最近買うようになったな、俺はな。
やっぱなんか、あの、実際見ないと分かんない素材の感じとかっていうのもあるからね。
そうだね。特にやっぱりなんかその、なんていうんだ、あの、ファストファッション系のさ、安いようなお洋服のお店とかも、俺もよく行くからさ、そこで H&M とかもそうだけど、
うんうんうん、
やっぱあの辺はさ、やっぱその写真がうまいでしょう。
写真とあとモデルとね。
モデルさん外国人の人が多いしさ。うん、まあ、最近、やっぱ外国人のモデルさんつっても、多分この人韓国系かなとか、ちょっとアジアの人とかも増えたけど、
うん、
とはいえ、なかなかやっぱそのイメージしづらいなっていうのもあって。
そうだね。H&M とかはそういうイメージあるかも。
うん、割と着て、だから着てさ、試着して買おうと思ったらまた鏡が歪んでるから、もう本当に、なかなか油断ならないよね。
単価が高いものは試着しますね。
ああ、それがいいですよ。間違いない
です ね。できるだけね。
うん。っていうことなので、皆さんの買い方について聞かせてください。
はい。
お願いします。
では、紹介していきます。はい、東京都、赤円さん。
うん。
メールテーマの洋服を買う基準ですが、
うん、
家業が服飾関係だったこともあり、
あら、
小さい頃から長持ちする定番のブランド、カッコ、デニムならリーバイス、T シャツならヘインズ、パーカーならチャンピオンといった具合に、が最高だ論を解かれてきたので、流行りに乗らない定番的な洋服を定期的に買うようになりました。好きなブランドは加藤というデニムメーカーです。よかったら見てみてください。同じデニムを5本持ってます。
ええー。ああ、だから同じのといえば今回ね。
うん。
その僕、そのお洋服何個か買う中で。
うん。
ちょっと迷彩柄っぽい。
うん。
パンツを買ったんですけど。
うん。
で、それをね、試着した時に、うん、ああ、もうこれ絶対好きと思って。
うん。
絶対好きだし、もう気に入るって思ったの。
うん。
いっぱい履くって思ったから。
うん。
2着買った。
おう。
だけなんだけど。
うん。
同じの2着買ったりする？
するする。
だからもうなんかさ、絶対これさ、なんかこれが着崩れた時に、俺は、
うん。
うん。あ、もう新しいの買いたいっていうか、これの新品が欲しいって思うって思ったんだよね。その時。
うんうんうん。
思うはずと思って2つ買ったのは、あんまりないから、あ、2つ買ったって思ったな。うん、そう、結構やるんだね、みんな。まあ安かった
のもある、うん、なんか、俺最近、あ、まあ最近っていうか前から割と、もう、ジーンズとかユニクロとか、
うん、
あが多いんだけど、うん、GU とか。で、ずっと、ユニクロとか GU だと、スキニーなんだけど、
うん、
ユニクロとか GU のスキニーってそこまで細くなくて、
そうだね。そう
だね。で、H&M とか行くと、
うん、
スリムってやつでももう、ユニクロ GU の、スキニーよりも細いみたいな感じで。
はいはいはいはいはい。
驚いちゃうぐらい細い。
驚いちゃうぐらい細いね、確かにね。
そう。
で、ストレッチ素材でもないしね、そんなに。
そうそうそうそう。うんうん、で、その、GU とかのスキニーを履いてたんだけど、
うん、
今もあるか。キャロットジーンズっていう、
キャロット。
うん。うん。
人参ってこと
やつが、そう、うんうん、あって、
うん、
いわゆるその、裾の方の、
うん、
がどんどん細くなっていく、
うん、
まあ多分キャロットだからそういうそれをイメージしてキャロットなんだと思うんだけど、
うんうんうん、
スキニージーンズも割とそういう感じが多いんだけど、
うん、
多分それよりも例えばまあももとかのあたりはスキニージーンズよりも細い太いんだけど、うん、裾の部分はもっと細いみたいな感じで、はいはいはい、でちょっとそれがなんか好きで形が履いてみたら、
うんうんうんうん、
それはね、最近、複数買いをしてますね。
あ、結構だ、みんなやるんだね。だからそう、今回、だからちょっと、すごい気に入ってるんだけど、うん、2つ買ってて、1着はまださ、ずっとしまったままだから、
うん、
安心して履き倒せるね。
うんうん、うん。
もう1個ぐらい買っとこうかな、
いいね、
これ。うん。
そうそうそう。そん
な感じでした。
なくなっちゃうかもしれないからね。
そうそう。てか、なくなっちゃうじゃん。
H&M とかなくなるからね。
なくなっちゃうじゃん、もう絶対。うんうんうん、基本ないじゃん、同じものって。
うん、うん。
だからもうちょっと買っとこうかな。
うん、
うん。さあ、お便り行きましょうかね。ごめんなさいね。
はい。次。
うん。
東京都ゆうけいさん。
はい。
試着しないで買うと大体失敗するので、試着を必ずするのですが、
うん、
ゾゾスーツの登場でどんな風に変わるか届く前から楽しみです。
うん、うん、
うん。
ゾゾスーツね。ゾゾスーツもなんか、届いた人が結構誤差あるよみたいな言ってる情報もあったりして。
あ、そうなんだ。
どれくらいなんだろうって。まあ、だから早く送ってほしいな。
うん。
ね。並んで写真撮りたいよな。
そうね、うん。ガンツみたいになるよね。
そう、ガンツみたいになりたい。
なりたい。
うん、ガンツみたいになりたい。サイズを早く測りたい。
夏菜も連れてきたいね、じゃあ、ね。
夏菜いいね。
うん。
ちょっと大きいでね。
東京都 YK さん。
うん。
普段着ていてちょうどいいなと思った服があれば、その寸法を調べておいて、ネットで購入するときの参考にしています。
うん。
なぜなら自分の人体を測るよりも服を定規で測る方が簡単だと思うからです。
なるほど。
とはいえ、服の質感や布の厚み、色味や柄の取られ方も気になるので、なるべく実店舗で買う派ではありますが、
うん、
某企業さんは ZOZO スーツの次に、布の質感や色をインターネット越しに再現するデバイス的なものを開発してほしいなと思いました。
なるほど。そうだね。服、素材だよね、やっぱね。
うん。
ポリエステルって書かれてもさ、
うん。
なかなかそれだけじゃ伝わらないものもあるしな。
そうだね。
特になんか俺、うん、さあそのあんまりそのメッセージとかが書いてある服はできるだけまあ避けてはいるんだけど、
うん、
なんか時々ねその俺着てる服で見たことあるかもだけど、その黒い服なんだ、黒い服の上に違う素材の黒いフォントでちょっとだけなんかこう言葉が書いてあるようなデザインのやつとかは割と好きなんですよね。うん、
同色プリント好きだよね。
そうだ、黒地に黒とかだとさ、もう写真じゃなかなかわからないんだよね。うん、
そうだね。
目立つ具合とか、まあ、目立たない方が好きとか、うんうん、ってなるとやっぱ実物見ないとってあるから、確かにそういう素材がネット越しに見れるとなかなかいいなと思うんだけど。インスタだってね、ボタン一個であんだけ色変えられるからさ、写真じゃなかなかわかんないよな。
う
ん、
そうだね。確かに。い
いね。ちょっとそれはなんかできたらいいか、うん、とにかく ZOZO スーツ早く欲しいな。
うん。
うん。
次。
うん。
知粒子先っちょまで真っ黒さん、
はい、
好きなミュージシャンが好みのアイテムを身につけているのを見つけてしまった時に買うスイッチが入りやすいですね、う
ん、なるほど。
ミーハーすぎて恥ずかしいです。しかもフリッパーズのお二人がお手本というベタっぷりです。
いいじゃないですか。
うん。
そうね、大沢くん、なんかその好きなアーティストの服を真似したりとかってありますか？
ない
ないな。
うん、ない。
俺あるかな。ないな。あるかな。
だってアーティスト割と浮世離れした服装多いから、
ね、かぶいてるからね、やっぱりね。アーティストは
氏神一番とか。
氏神一番は完全にかぶいてるからね。そうだね。
歌舞伎の種類が違うから、
ね。そうだね、
うん、
てか氏神一番好きなの？
好きだよ。
あ、そうなんだ。知らなかった。長くつけてたけど、うん、そっか、歌舞伎ロックスが好きだったんだ。
うん、そうだよ。
そっかそっか、うん。そうだね。あんま、だからそうだな。アーティストの人の服をとか、この人が好きだから似たような服ってあんまない。考えたことなかったな。
うん。
まあ逆に俺とかそう思われたりするしないとダメぐらいか。
そうね。結構、それを調べる方々もいらっしゃるじゃないですか、ラムラーの中には。
ね、なんかまあ、うん、嬉しいやら恥ずかしいやらですけどね。僕はそんなに手に入れづらいような服は着ないですからね。
うん。
まあまあまあ、いいんじゃないでしょうか。
はい。
はい。
次。
うん。松本くん、歌舞伎ロック好きだったんだ、知らなかった。
新座市徳真子さん。
うん。
メールテーマ、服を選ぶ基準、買い方ですが、ズバリ若作りです。
お、
うん、年より若く見えて、老けた感じにならない服を選んでいます。
うんうんうん。
赤と青の原色系が好きなんですが、
うん、
なるべくパステル調の明るい服を買うようにしてます、
うんうんうんうん、
ただ最近は服を買う頻度が減り、既存の服を着回す日々です、
うん、
だって嫁さんがクローゼットに服が入りきらないって言うんだもん。過去涙ということで、うん、
なるほど。若い、
赤と青の原色系が好きって読んでも、
うん、
鉄&トモがすごい。
一人鉄&トモ、アシュラ男爵みたいな、
うん、
左半分右半分でね。若いか。あ、でもね、俺ね、今回買った服ね、ちょっと冬とかよりはね、
うん、
なんかアクティブな感じだね。まあでもちょっと確かに、まあ、でもこの間そういう話したばっかだからあれだけど、
うん、
こういう服まだ着てていいのかなってちょっと思うことは時々あるけど、だから重いんだよね。着ていいんだよね、俺たちはね。ミュージシャンだから。
いいよ、ミュージシャンは。
どんどんね。
うん。
そうだな。色川さんとかその血のパンみたいなのとかどういう基準で選んでんの？色川さんディレクター。これは作業着です。そっか。ごめんね、変なこと聞いて。
作業着？
だからその、会社のユニフォームってこと？
いや、てか仕事するときに。
仕事するときのね。なるほど。
なるほど、ね。
全然こっち見ないで答えてくれたわ。そっかそっか。まあまあ、でももう若くていいと思いますよ。だからやっぱその関係ないから、歳なんか実際にはね。
うん、まあ、そうだね。
そうだね。
うん。ま
あ、とにかく俺は痩せれば何でも着れるっていうことをね、実感してる最近。
そうね、うん。それはでかいと思いますよ。
うん。それで諦めてる人多いだろうしね、買う服。
うん。
いいなと思ったけど、ちょっととかね、お腹がとか。
うん。だからやっぱり体型とか、
うん。
歳っていうことを考えると、だんだん、
うん、うん。
そのみんなその茶系の上下になり、
うん、
キャップをかぶり出すんですよ、
ね、キャップ今の今の色川さんのようにでしょ。
色川さんはまあ、うん、それキャップじゃないから、あの
あキャップじゃないのか。
そう、俺が言ってるのはあのベースボールキャップをかぶっている、俺がそのずっと言ってるその50以上の男の半分以上はブルゾンにキャップ出せる、ね、
そうだね、
うん、
そうね、確かにちょっと競馬場とかそんな感じの人多いもんね、おじさんとかでも、ね、
そうそうそうそう、
そうだな。どこでそういうファッションになる、俺たちもなるのかな、いつか。
どうなんだろうね。
あ、なんか俺でもね、やっぱ 服なんか、
うん、
緩い服着るとやっぱりなんか体型がそっちに合っていっちゃうような気がして。
なるほどね。
で、それで最近ちょっと今やっとそうなったから、あえてそれをキープするためにもタイトな服着ていこうかなと思ってるんですよね。
うんうんうん、うん。
やっぱ体重とかも相変わらず毎日測ってんだけど、
うん。
やっぱなんか、こう、ダブついた服を着てると気づかないじゃない、ちょっと太ったって。
うん。
自分がね。だからちょっとなんか自分にフィットする服着て、あれちょっときついなって思ったら、ちょっとトレーニング増やすとかってしていこうかなと思って。うん、
なるほどね。
普通のことですけど。普通のこと言っただけですけどね。
まあでも本当になんかこう、まあ言っても体型がこう、まあ崩れるというか、まあ太ったりとかしていくと、どうしてももう入らなくもなっちゃうじゃないですか。だから気をつけ、その、まあ元々の体型は気をつけなきゃいけないなっていうのはあるよね。
うん、そうだね。すごくそれ
は。ずっと今太り続けているけど、
うん、
やっぱどっかで戻さなきゃとは思ってる。
うん、で松本君もラムズアップにジョインしてね、うん、やっぱり。
やっぱこのまま太っていくと俺もやっぱり茶色のスラックスになってっちゃうからさ。
いや本当いよいよ体重逆転しますよ。
うん。
気をつけないとね。
そう、 そうなんですよ、
う
ん。俺
をギュッとした体型になっちゃうから。
もうなってるけどね。
そうだね。
うん。
気をつけていただいて、気持ちもやっぱ変わりますからね、運動してるもんね、
う
ん、いいと思います。
そうそうそうそう、
はい、食べ物も美味しいし、
次、
うん、
松江市クルーソーさん、
うん、
自分が服を買うときは休日で映画を見る前にじっくり悩んで見終わってから欲しいなと思った服を購入する流れが多いです。
なるほど。
店員さんに選んでもらうのはあまり良くないと言われますが、
うん、
自分のセンスに自信がないので話しかけてほしいオーラを出してアドバイスをもらいます。
ああ、全然ないわ。
ないね。
いやもうだって
それもない、ね、これは
だってよく売れてますって言われた途端に欲しくなくなるもん。
うん、
なんでそんな
ことになるの。話しかけられたやつには絶対聞かないって思うもんね。
そうだね。まあ働いてる人なりの苦労もいろいろあるだろうけど、
うん、
基本はあのやっぱり声をかけた時だけなんか探したりとか教えてくれるだけで十分だ、うん、休んでてほしい俺が服見てる時はゆっくりしててほしい店員さんにはかなそうだね、
うん、
店員だって店員さんってさ、
うん、
服のセンスがいいのイコール何が似合うとかを知ってる人っていう前提で、まあ、
いい人が多いと思うけど、
まあ、服が好きだからってこと。
うん、まあそれが合うかどうかはまた別だからね。
だから俺がもしお洋服屋さんで働いていたら、
うん、
やっぱりその迷ってるお客さん見た時にあの服の M サイズダブついてんなとか考えちゃうと思う。その在庫の具合を、
うんうんうん、
あれもうちょっと履けた方が嬉しいなとかなんないのかな。
なるでしょ。
あ、でもそれを気にしないで本当に似合う服を出せるのがカリスマ店員みたいになるのか、それともそういうのをバシバシ裁ける人がカリスマ店員なのかなどっちだ。わかんない。これ絶対似合うよっつって。
カリスマ店員は、
うん、
例えばもう S サイズの男が歩いていて、
うん、
ただ、
うん、
S サイズは在庫がなくて、
うん、
M しか今在庫がない。しかも M は大量に余っている。
うん、
しかし、
うん、
そのサイズの合わない M サイズを着ても、
うん、
かっこよく見えるセレクトができるのが
コーディネート。他のコーディネート、ね。
そう。
ああ、なるほど。
他もそこに寄せていくことで、全体のバランスが良くなるように、売れる人がカリスマなんじゃないか、
うん、なるほどね。でも結果的には S の体型の人に M を買わせてしまうわけだね。
うん、そうそうそうそう。いるのかどうか知らないけどね、そんな人。
俺たちのイメージするじゃカリスマ店員はそれでいいね。
そうそう。
それでいこう。まあそういう意味ではやっぱノーサンキューだな、俺は。そっかそっか。
そうそうそう。あの、跳ねるの扉のあのカリスマ店員はカリスマではないという、
ね。なあ、そうだね。懐かしいね。 ちょいちょい出てくるんだ、初期の飛ぶ薬じゃねえや。初期の。あれの話ね。
西野さんに変な服を着せるやつ。うん。
でもなんか俺とかはもうさ、その、自分が気づいてない自分が似合う服みたいなのも求めてないからさ。
うんうんうん。
やっぱ自分が鏡で見て納得できればそれでいいみたいなとこあるんだよな。
うんうんうん。
でももうちょっとたまには違う格好した方がいいのか。誰か俺の服選んでくんねえかな。
なんかこう。
ステージつければいいのか。
ステージ衣装的なのを。
そうだね。
を、なんか、あれしてもいいかもね。こう、人前に出るときは、もうちょっと変えてみるとかね。
そうだね。それちょっと考えた方がいいかもしれない。
うん、面白いかもしれない。うん、
次行きましょう。
ピーポさん。
うん。
服を選ぶ基準、買い方ですが、
うん、
私は気に入ったものは色違いで購入することがあります。
ほうほうほうほうほう。
昔は色違いで買うのはもったいないと思っていたのですが、いろいろな種類を買うよりも逆にお得なのではないかと思うようになりました。
うんうんうん。
うん。
色違いか。
うん。
あんま買わないな、色違い。まあ、色違いってか、俺も黒とかがほんと多いからな。
うん。
買うまでも特に色違い、柄違い？でもシャツってそもそもが色違いじゃら、柄違いみたいなもんだもんな。
そうそう、この間、割と、俺もそんなにその色を、いろんな色買うわけじゃないから、
うん。
この間買ったのはね、まさにその無印で、
うん。
白と、薄いグレーと濃いグレーの同じシャツを買った。
うん、ああ。それでもサイズがもう安心みたいなのもあるんだね。
そう、サイズも安心だし。
そ
みたいなのはあるな。
無印でほとんど服買ったことないんで、てか買ったことないや、無印。
無印はザ、無難だからね。
そっか。
うん。
無印の服って、
もうミュージシャンが着るとしたら、もう、弾き語りをするタイプのミュージシャン。
そうだね。夫婦で弾き語りとかをする感じの。
そうそうそうそう。オーガニック。
オーガニックじゃん。そうだね。無印、うん、無印は行くけど服は買わないな。そっかそっか。でもちょっと今度見てみよう。
うん、うんうん。
はい。
はい。
どうでしょうか。もう一曲ぐらい行こうか。もう四曲目か。
そうだね。
四曲目行きましょうか。はい。一回聞きましょう。はい。
はい。では、ベストアルバムが出ました。
うん。
ナンバさん。
うん。
ナンバ志保さんで、夢の続き。
はーい。
はい。
なんちゃんもそろそろ来てほしいですね、遊びに。
あ、そうですね。
今来ました。
聞いていただき、
ごめんなさい、もう一回お願いします。はい。
はい、聞いていただきましたのは、難波志保、夢の続きでした、
うん。なんちゃんにもそろそろね、番組に遊びに来てほしいですね。うん、
いや、ベストアルバム、昔のからいろいろ入ってますけど、やっぱいいですね。
うん、いいですね、難波志保はいいね。
難波ちゃんはね。
なんちゃん、最後に来たのいつだ？
いつだろうか。
あ、まだ、その、ね、NHK、の裏、
そうだ、
やってる状態で、
うん、
来てくれたんだね。
うんうん、うん、
まあ、いつでも待ってますよ、翔ちゃん。
うん。
ってことで。さあ、お便りまだありますか？もうちょっと行きます？
はい。
はい。
全然関係ないんだけど、俺今、MP3 プレイヤーを探してて。
なんで？そんな便利なやつあんのに。
iPhone を、
うん、
iPhone とか、まあ、パソコンとか、を、
うん、うん、
全く関係ないところで勝手になっててくれるものが欲しい時っていうのが、
あ、やっぱじゃ あるんアイリバー、アイリバーじゃない？
アイリバーをね、
アイリバーの512メガのやつじゃない、やっぱり大容量。
アイリバー今ね、それで、
うん、
昔買ったアイリバーの IHP120 がここにあるんですよ。
うん、あ、わかるよ。すぐ頭の中にデザインが浮かぶよ。
で、
ちっこしかくやつね。
そうそうそうそう、うん、これね、
うん、
つくかなと思って、
うん、
でこれまだちょっとねつないでみてないんだけど、ちょっと待ってね、
うん、うん、いいよ。あ、でも確かにね、その電話かかってくるだどうだみたいのとは関係なくしたいってなるよね。あと俺もやっぱその iTunes を使いたくねえんだよな。
それずっと言ってるよね。
うん、まあ、今使ってる、うん、ただでもこれは車とかさ、
うん、
そのレンタカーとかだとさ、もう今、
うん、
割と普通にこう、ダッシュボードからなんか USB のやつ出てて、まあ俺の車もそうだけど、
うん、
あれほんと繋げるだけですぐ聞けるから楽っちゃ楽なんだけどね、iTunes とか、
ね、
iPhone だったりすると。
そうそう、それでね、
うん、
その iRiver のやつともう一個、
うん、
クリエイティブってあったじゃん。
はいはい。PC サプライというか、
そう、あのサウンドカードとかを。
スピーカーとか作ってたね。PC 用のいろいろ周辺機器を作ってるメーカーね。
そう。あそこが出してた全ストーンプラスっていうのも、
はいはい、全、全ね。
そう。それで、それは今引っ張り出してきて、うん、さっき電源入れたら普通に使えたんですよ。
まあ、まあ、そうだね。まだ。フラッシュメモリ
とかもダメになっちゃってるかと思ったんだけど、
うんうんうん、
一応まだ使えてて、
うん、
もうちょっとね、液晶が一部、ちゃんと映んなくなったりはしてるんだけど、普通に使えたので、それがびっくりしてて、
うん、
で、これもまあちょっととりあえず、今バッテリーがどれぐらい持つのかっていうのを試してみて、
うん、
実用に耐えるかっていうのを調べようと思ってるんだけど、
うんうんうんうん、
例えばじゃあ、そのやっぱりバッテリーって劣化しちゃうからさ、
うん、
これが、ダメになって、やっぱりダメだとなった時に、
うん、
今売ってるものだったらどれがいいんだろうと思って。
ああ、だ俺今その聞いてて思ったのは、
うん、
もうその携帯から完全に独立しちゃうんだったら、
うん、
もう例えばそれこそソニーのさ、
うん、
防水タイプとかもあるけども、一体型で、イヤホンにそのまま MP3 プレイヤーがついてるようなやつが一番楽なんじゃない？
スピーカーにつなぎたい。
あ、スピーカーにつなぎたいの？家でってこと？
うん、家とか、で、直近で言うと、
うん、
あさって使いたいの。あさって、
うん、
同僚の送別会があって、
うん、
で、その会場で、
うん、
まあ、その人が好きな音楽とかを入れて流そうっていう。う
ん、それだったらもう古い iPhone で済むじゃないですか。iPhone6S でいいんじゃない？
売っちゃったから。
あ、一個もないの？
ない。
そっか。6S とかそれこそ手元に残しとけば便利なのに、いろいろ。音楽プレイヤーとし
ては。あ、でも、あるっちゃあるな。
うん。で、それこそ俺んとこで一番古いんだと、3GS もまだあるわ。
4S とか。
あ、いいじゃん。
それ、3G もあるな、うち。
それでいい、
ね。あ、そっか。それでもいいか、う
ん。それで、それこそ DJ アプリとかまだ動くんだったらさ、そのなんか、BGM 簡単じゃない、うん、ただその、音楽用でもう一台持ち歩くのはしんどいと思うから、俺は一体型、確かに聞いてて、
うん、
今話を聞いてて、
うんうん、
確かにちょっと独立した昔ながらのそのパソコンに USB で繋いでドラッグ&ドロップで曲が全部入るやつ
うんうん、うん、
いいなと思ったけど。ただ今ドロップボックスとかもあるから便利なんだよな、iPhone だったら。もうドロップボックスに出かける前にピュって入れてさ、
うん。
したらもう出先で落とせばそのまま聴けるとかもあるし。
そうだね。
うん。でもちょっと、あれはでも欲しい、俺。ソニーのさ、一体型のプールとかで聴けるやつはちょっと、いつも買うかどうか迷うんだけど、
うんうんうん、
泳がねえよなと思ってやめんだけど。
そうなの。最終的に俺も前そうなった。そう。
でもラジオとか聞きながらだったら結構泳げんのかな、楽しく。
結構あとつけてるとダメって言われたりするらしいね。
あ、そうなの？
うん。
なんで？
そうなの？知らない。なんでかは知らないけど。
盗撮とかと区別がつかないとかそういうことかな。
結構ダメって言われるらしいよ。
へえ、じゃあ意味ないよね。
うん。
そうなんだ。
そうそうそうそう。
でも泳ぎながら音楽聞いたら気持ちいいだろうな。
ね、
いいよね。ったりとかしてね、うん。
そうそう。それでね、今探してて、
うんうん、
で、できれば、その、うん、カラーのジャケが出るみたいな液晶じゃなくていいんですよ。うん、
はいはいはいはい。
僕は一色のさ。
流れてくるやつね、横から。曲名が。
そうそう、一色の、一色の液晶でいいのよ。あっちの方が好きなの、本当は。
いや、まあ、それこそ、その市場を破壊してしまったのがアップルだからね。素晴らしいプレイヤーいっぱいあったけど。
うん、
今だったらやっぱり。
液晶とかいらないんだよな。
そうだな。今なんだ。でもカラー液晶ばっかだよな、今。
そうそうそうそう。
で、3000ぐらいでいっぱいあるよ、なんか。
そう。アマゾンでいろいろ見ててさ。
トランセンド。
そうそうそうそう。そういうのもあるから、まあ、その辺にしようかなと思ってんだけど。
そうだね。
なんかね、その、なかなかいいのが。
俺が昔使ってたやつは、一体型というか、そのちっちゃいさ、本当になんか、ガムみたいなサイズのさ、板ガムの買ったやつみたいなサイズのやつでさ、もうケーブルとかも必要なくて、後ろシュッと押し出すと。
USB メモリーになるやつね。そのままね。
あれぐらいのやつがいいよね。
アイリバーのUSB メモリー型のやつ最強だったな、あれな。
首から下げてたわ、俺。
もう俺はもう首下げ大否定派だから、それだけはやらなかったけど。
ね、首から下げて、イヤホンにネックストラップがついてるタイプのやつ使ってた。
そうそうそう。俺、だからわざわざそれを延長してたもん。
だからそれは、あれだよ。もちろん、夏場とかは違う方法にしてたよ。
だからドッグタグみたいになってたもんね。
服の中だから、いや、服の中の時にだけよ。外から見えるようにはしてなかったよ。 で、なんかこう、ジャケットの中に入れといて、耳が横からこう、なんか、イヤホンだけ出てるみたいな感じではあったけど。大否定派だったんだ。
大否定派。首下げ大否定派。
そっか。でも、楽なんだよ。
携帯首に下げてる人とかいたよね、昔ね。
携帯首下げいたね。さすがに
それは。そうだなと思ってましたわ、あれ。
そうだね。ああ、なんか、アマゾンにもまだでもいっぱいあるよ。
そうなんだよ。
でもなんかちょっとこの変に、こうなんかやっぱ液晶が大型のものが多いな。
そうなんですよ。
これじゃねえんだよなって。やっぱトランセンドじゃないんですよ。トランセンドいいよ。
で、なんかね、その昔の、アイリバンのやつとかも、うん、もうなんかあの中古でね、マーケットプレイスで出てたりするんだけど、
バッテリーダメでしょ。
やっぱその、アイリバーとか、あとコボンもアイリバーのが一時期、なんか、
懐かしいな。
やってたやつだよね。
全部韓国メーカーでね。っっそうだ、あの、クラウンみたいな。あの、つづりのやつね、コーン。
そう、なんか、コボンとか、アイリバーとかのも、ちらほら出てくるんだけど、やっぱデザインがすげえいいんだよな、アイリバーとコボン。
まあ、よくないんだけどな。よくないんだけど、いいんだよな。
すげえ、いや、普通にかっこいい、今出てるやつより。
あ、ほんと？ああ、まあまあまあ、そうかな。俺の中でやっぱちょっと、古き良きの俺の好きなデザインではあるけどね。そっかそっか、でも今8ギガとかなんだね、ちっちゃいやつでもね。
そうそう。今、そういうのが、いわゆる大手からは出てないんだなと思って。
いや、ないよ、それだって、その iPhone に勝てないもん。iPod に勝てないもん。だね。それか、それこそあれじゃないの？なんだっけ、あそこの、あの、あそこのっていうか、昔さ、iPod のすげえちっちゃなったじゃん。なんのじゃなくて。もっとちっちゃいクリップみたいなやつ。
もう今 iPod って iPod Touch しかないからね。
あ、そっか。もう現行でちっちゃいのもないんだ。
う
ん、
そうそう、もう多機能のしかないんですよね。
そっかそっか、なるほどね。
アップルさんのやつは。
う
ん、
まあでも突き詰めるとやっぱり iPhone の中に入ってるのが楽みたいになりそうだけどな。
まあ楽は楽なんですけどね。まあそういう特殊な用途でしか、俺もまあ欲しいと思わなかったんで、結局は。
いやでも今もうそんな、あれですよ、ヨドバシとか行ってもないっすよ、あんまり。やっぱもう Amazon、ね、Amazon にしかないと思う。だね。
よし、ちょっと古い iPhone を引っ張り出してみよう。
うん、とりあえずあさってはそれで死のう。
うん、そうしよう。
ああ、もう放送終わる時間になっちゃった。
参考になりました。
はい、そうしてください。どうしようか。じゃあもう告知？
誰か。水道橋博士。
ああ、博士。ありがとうございます。
松井和代さんから。
本当にいい加減にしなさいって、本当に。はい、ありがとうございます。
はい。こんばんみ。
うん。
ビートたけしが独立して、YouTube にデビューした水道橋博士だよ、う
ん。はい、見ました。
もう見てくれたかしら。
はい。
ラムちゃんも松本さんも、そしてラムラーじゃなくて子供たちの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。
はい、します、します。
服を選ぶ基準ですが、うん、僕の場合は完全に、あ、博士だってわかるような服を着ていますね。
やっぱそうだよね。
好きなブランドは、市川にあるジェットリンクです。
おう。
このお店は基本スタンリー・キューブリック監督の世界観がベースで、うん、主に映画関連の洋服をこれに凝って作っています。
ああ、ちょっと確かに博士ってちょっとあれの時計仕掛けのオレンジの感じテイストあるよね。
うん、確かに確かに。
うん。
それと、もう一つ大好きなブランドというか、うん、デザイナーがいるんだけど、
うん、
ほぼ僕へのオリジナルみたいな感じになっています。
うんうんうん、
最近のお気に入りは北島三郎リスペクトコートなんだけど、
うん、
これ大好きで毎日着ていたら先日三郎さんの息子が亡くなったのね。
あら。
それで今は着るのを控えています。
へえ、息子さん先に亡くなっちゃったんだ。
うん。あ、今週は25日にザ・フランス・ザ・あるからね。
うん。
しかもゲストはカージナルス。
そうなんですよね。
ガダルカナルタカ、つまみ枝豆、うん。復活だからね。復活なんだ。見逃さないでね。
うん。
ということで。
うん。
そうですよ。今週末フランス座です。
そうなんですよ。だ松本さんそちら行かれるといいと思うんですけど、僕、天ぷらキッズもあるんですよね。
あ、そうなんだ。
七穂がラストステージなので。
うん。
で、私、新曲も作ってるんで、ということに気づいてしまい。
うん。
どうにか体が二つに分かれれば、もしくははしごができればと思ってるんですけど、ちょっと天ぷらキッズのスタートの時間確認して、うん、行けたら駆けつけます。うん、松本さん、はい、ぜひ、僕行けなかったら確実に行ってください、うん、これ。
はい。
そう、そのね、その、博士のさ、YouTube に上がってるさ、
うん、
その、やつ見たんですけど、その、はいはい、その、もう本当見てほしいんですけど、皆さんにも、その、
うん、
もう松井和代のもうあの感じで出てる、その最初のワンカット目で笑っちゃうんですけど、よく見ると俺本当笑っちゃったのが、Apple Watch をつけてんだよね、その、博士が。その感じがちょっと面白かった。
うん、なるほどね。
松井和代は別につけてないんだよ。面白かったな、うん、でもなんか、 これから何やるのか楽しみですね。博士も新しいことどんどん挑戦するよな。
ねえ。
うん。でもメルマガだって。
いわゆるその、前、ちょっと前にさ、うん、岡村さん、太田さんとのいろいろがあった時に、はいはいね、その岡村さんはオールナイトニッポンがあって、うん、太田さんはジャンクがあって、うん、で博士はこう定期的にこう自分のこう自由に喋れるメディアっていうのがなかったじゃないですか。う
ん、ね、まあメルマ旬報とかね、逆にそのワイドショーとかに出られますからあれですけど、うん、自分のっていう意味ではね、そうそうそうそう、オールドメディアっていうんですか。
で、まあ、ツイッターとかはあったけど、うん、その、いわゆるこの生の声で、好きに喋れるメディアっていうのが、なかったと思うんで、うん、その、この YouTube のチャンネルは、ちょっと楽しみですよね、
うん。そうだね。でも生の声なのに松井和代ちゃダメだよね、それね。
ちゃんとノースリーブ着てね。
そうだね。
うん。
別にオーディオギャラクシーでもね、いつでも生の声届けられるから、こっちももしよかったらね、ね来ていただいて。
そうですね。
なんか、お声掛けがあったら、その、博士の異常な YouTube の方にも、出させていただけたら、うん、いっぱい僕もお話ししてみたいことがあるので、楽しみです。はい、ぜひ皆さん登録してください。はい、博士いつも番組応援してくださりますので。
うん、はい。
告知いきますか？じゃあ、今日は。
行きましょうか。
なところでありがとうございました。コンティニューが発売中です。はい、52号、プレイステーションの特集やってました。初代プレイステーション、1994年から2000年まで出たゲームのいろいろこう、良かったやつとかの特集とかですね。
うん。
あと、ゲームセンター CX の、うん、有野さんとかプロデューサーの方のインタビュー載ってます。そして、オーディオギャラクシー出張情報載ってます。今回、電動スケボーについてやりまして、松本さんにもちょっと入稿の直前に動画また編集ちょっとやってもらったりとかしたやつがね。
はいはいはい、はい。
特設サイトの方に上がってますので、うん、ぜひこちらを、買って読んでください。すごく、好きな雑誌なので、僕も連載してる身分ですけど、うん、応援したいなと思っております。
そうですね。
そしてイベントごとで言うとですね、ちょっといろいろ、半決まりというか、もう決まってんだけど、まだ発表されてないのもいろいろありまして、スケジュールで言うと、うん、4月の15日に、ちょっと、うん、トークイベントみたいなのがありまして、
はい、
もう一緒に喋る人も決まってるんですが、もうちょっとしたら発表になると思うので、もし忙しい方、4月15日、ちょっと昼間開けといてもらえると、都内です。
はい。
で、21日は、4月の21日はずっと行きます。高知でイベント、あ、高知？じゃあ、高松ってどこだっけ？香川の高松でイベント出るんですけど、こちらのイベントは3時までだったんですけど、はい、オーガナイザーさんとの協力でですね、ちょっと5時ぐらいまでやってる別のお店を近くに見つけてくださいまして、
うん、
そこで私が取り仕切ったアフターイベントをやろうと思ってます。
うん、
だからこれね、本当に松本くんもいろかさんもいない中ですごい、不安なんですが、うん、責任持ってやろうと思ってますので、うん、ぜひ、気になってた方は、
どんなことをやる予定なんですか？
いや、まあ、だからもう本当に、だから3時までのイベントで3時からやるというか、移動の時間も入れると3時半ぐらいから、だからまあ1時間半か2時間ぐらい、今は DJ ぶっ続けてやってもいいですし、
うん、
もう酒飲んで語らうのをやってもいいですし。
ハグ会とかをやってもいいです
ね。ハグ会いいですね。ハグ会いいですね。じゃあハグ会やります。
ハグ会を。
じゃあ。いろかさんちょっとハグチケット作っといて、ね。で、あとね、うん、俺がね、すごい行きたいところがありまして、その香川で、なんか、レトロなゲームっていうのかな。昔さ、はい、なんか、デパートの屋上にあったようなゲームとかがいっぱい集まってる、雑貨屋さんがあってさ。
うん、じゃんけん、ぽい。
そうそうそう、マカーみたいなやつとかがいっぱいある。
うんうん。
いや、お店があって、そこちょっと行きたいんですけど、それ次の日行くんですけど、まあ、もしかしたら、そのなんか取材とかも兼ねて行けるかもしれないし、じゃなくても遊びで行くんですけど、
うん。
まあ、なんかもしかしたらそこの行く時間とかをね、もうその、アフターパーティー来てくれた人には公表して、
うん。
なんか来たい人は来たらみたいなのもいいかなと思ってるんですけど。
なるほど。
うん。そんなことを考えておりますので、ぜひ来れる方は、考えてください。うん、あとはですね、発表前のやつもあるな。まあ、なんか、ちょっと今日ツイートしたんですけど、
はい、
日程だけ。
うん。
どうしても忙しいという方はですね、前もってこの辺開けといてくださいっていうような意味でメモっていうのをツイートしてまして、じゃそれをちょっと今読もうか。4月15日も言ったトークイベント、4月21日が、もうこれ発表されてますけれども、先ほど言った、香川のイベント。で、5月の5日ってなんだっけな ?5 月の5日、5月の、あ、5月の、え ?5 月の5日ってなんだ ?5 月の5日ってなんだ ああ、5月の5日、あれだ。5月の5日も仮で DJ 入ってます。仮じゃないや。これ本決まりだ。5月の5日も今、なんか、イベントの詳細詰めてるんですが、都内でイベントがあります。なんか、美味しいものを食べて DJ も聴けるイベントらしいです。で、5月12か13は今、仮でどっちかに入るかもっていうのがあって、5月30日はちょっと、ゆかりのある方のイベントにも出演が決まっております。DJ です。うん、5月の後半はちょっと日本にいないかもしれませんというようなイベントが入ってます。
うん。
で、6月も一応発表前のやつが入ってるんですが、6月結構まだ空いてて、今ここで松本くんとね、いろいろこう相談してます。
うん。
AG ラウドを6月やれたらということで今進めていただいてます。
うん。
スケジュール最優先で開けてますので、松本さん引き続きよろしくお願いします。
はい。
あとは、何かな、メルマ旬報がまた締め切りがもうすぐやってきますね。原稿頑張ります。うん、で、先ほどもちょっとその博士のイベントと被っちゃうんですが、5月、?3 月の25日、天ぷらキッズがワンマンをやります。25だよね。リキッドかな、リキッドルームでワンマンやるということで、7歩が卒業最後の、全員5人でやるライブになりますので、ぜひ、こちらも天ぷらキッズ、そもそも好きだという方は来てください。天ぷらキッズの今回のイベントのために新曲を僕が書き下ろしました。今、いろいろ多分レッスンとか頑張ってる時期だと思います。まあ、仕上げもまだね、終わってないんで、いろかさんにも手伝ってもらってるんですが、こちら新曲も、4人体制でやる曲になるのかな。きっと聴けるんじゃないかと思いますので、こちらもぜひチェックしてくださいと。以上でございます、松本さん。
はい。
今日はあんなとこかな？
うん。
じゃあ、なんか、おしまい。
締め方下手になったな、随分。
そうだな。なんかどっか行こうよ、うん、みんなで。カメラもあるしさ、ドローンもあるし。
うん、天気もいいしね。
天気もいいし、どこ行く？
俺ね、4月の、いつだ？ 4 月のね、
うん、
頭の方、2週目かな。
うん。うん、
結構休み取ったんですよ。
本当？
うん。
じゃあ行こうよ、どっか。
その辺空いてたら。
そうだな。車でどっか行こう。
9から12まで休み取ったの、俺。
本当？じゃあ行こう。
特に何する予定もなく。
行こう行こう。どこ行く？どこ行きたい？うん、どこでもいいよ。
どこがいいかな。
どっか、ドローン飛ばせるとこがいいな。
そうだね。
その話をアフタートークでしょうか、この後。
しようか。
うん、ポッドキャスト配信される分にはこの後のトークも入りますので、ぜひね、今日今生で聞いた方も聞いてくださいと。
はい。
というわけでお送りしましたのはラムライダーと
松本でした。
また来週、さよなら。
さよなら。
はい、というわけで、ポッドキャスト限定アフタートークでございます。
はい。
今日3月20日。
はい。
年度末ですね。
ああ、そっか。
うん、
なるほどね。明日祝日なんだよね。
水曜日。休み何の日、うん、?321。プレイステーションの発売日
あれ123じゃない
そっかそっか。まあまあまあ、なんかあるよね。あ、12月3日か、プレステは。
そう、なんだかわかんないけど、明日祝日で、明日ね、俺 K1 見に行くんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、その、新生 K1 って言って、
うん、
いわゆる昔のマイク・ベルナルドとか。
あ、俺が知ってるやつだ。
そうそうそうそう。そういう頃の K1 とはもう運営も全然別になっていて、
うんうんうん、
っていう K1 なんですけど、うん、だからもうマサトとかも出てないし、
うんうんうん、瞬殺しないんだ。
もう全然、
マサトは。
そう、全然違う人たちでやっている K1 なんですけど、
うんうん、
そのね、新生 K1 が、
うん、
去年、一昨年ぐらいからかな、また、やっていて、今ゲップしたでしょ、う
ん、ごめんごめん。
今ゲップしたね。
ごめんごめん。
入っちゃって
から。よくわかったね。
うん、で、その新生 K1 が、
うん、
まあ、代々木の第二体育館とかでずっとやってて、
うんうんうん、
3000人ぐらいの会場かな。
うん、
でそこから、埼玉スーパーアリーナのコミュニティアリーナっていう、
うん、
ちょっとそのメインの会場の本当は別のエリアとかでも大会をやってて、
うんうんうん、
いよいよメインアリーナで明日やるんですよ、
うん、
なんでその新生 K1 もなんか結構いろんないい選手がたくさんいて、
うん、
ようやくこう、まあ、スーパーアリーナまで来たという大事な大会なんですよね明日は。
あ、だから当時の最初は勢いがない感じだったけどもだんだん積み上げてまた結構大きい
になったんだ。そう、また新しく始めて、そう、今はもう日本人の選手が中心で、
うん、
体重ももう俺とか同じぐらいかちょっと軽いか重いかぐらいの階級ばっかりなんだけど、
うん、
あの、日本人でも強い選手が結構たくさんいて、
うん、
結構盛り上がってて、で、その明日の大会がもうすごくて、
うん、
もう今の K1 のタイトルマッチ、ほぼ全部の階級のタイトルマッチをやったりとか。
すごいね。
そう、普通格闘技の大会って多くても10試合ぐらいだったりするんだけど、
うん、
もうその、普通それぐらいなんだけど、そもそも試合がね、19試合とか、
うん、
あって、
多いね。
タイトルマッチも5試合か6試合ぐらいあって、
うん、
プラス、その日チャンピオンを決める、新しい階級のトーナメントみたいなのも、違うな、今ある階級のトーナメント、
うん、
チャンピオン決める。
うん、
で、トーナメントもあって、
うん、
タイトルマッチ関連だけでも一つ大会できるぐらいの試合数があって、
うん、
でさらに、まあ、タイトルには絡んでないけど、結構人気のある選手の試合みたいなのもいっぱいあって、すごい大会なんですけど。
めっちゃ楽しみなのが伝わってくる、なんかさっきから。
そうそうそうそう。会場が11時なんですよ、朝の。
あ、早いんだね。
試合数多すぎて。
午前中からなんだ。
そう、普通祝日とかでも、試合数多い大会でも、2時とか、1時とかぐらいで、に始まって、
うん、
長くても7時、8時には終わるみたいな感じなんですけど。
うんうんうん、
明日11時会場、11時半スタートで、
うん、
まあその20試合ぐらいあるから、
うん、
初めてなんだけど、
うん、
休憩が2回入るんだよね。
お、
歌舞伎とかと同じぐらいだと思うんだよ。
ああ、すごいね。
うん。心配してるのは、
うん、
それだけその楽しみな試合が多いのに、
うん、
長すぎるせいで疲れちゃって楽しめないってい
うか。それありえるんじゃないの？
心配でさ、明日。
そっか。逆にどっかで見れるんですか、うん、それもやっぱりその有料のチャンネルとかで。
ね、アベマ TV で無料で見れるんじゃないかな。
すごいね。
だから、
疲れたら。家帰ってってもできるね。
最悪ね。そうそう。なんで、まあ、あの、気になったら見てみていただくと。
あ、じゃあ、そっか、俺も見れるのか。
そうそうそうそう。
じゃあ見てみようかな。ちょっと作業してるし。
その、さすがに11時とかから見なくてもいいと思うんだけど、
うん。
そう、あの、途中からでもよかったら見てみると面白いと思いますよ、今の件は。
チェックしてみます。
うん。
さあ、さっきエンディングでちょっと話した、その、どっか行こうぜって話。
そう、どっか行こう。うん。
どこがいいかね、どこが、いろかさんもいいよ、発言しても。なんかこう、絵作りがいいところ行きたいな。夕日が綺麗とか。なんかそういう。
夕日が綺麗ね。
うん、とか。
うん。
日だとやっぱ日本海側になっちゃう。
日本海側が夕日、あ、そっか。まあ朝日でもいいですけどね。まあ朝日だと朝早いか。
うん。うん、
夕日。まあ夕日というかなんだろうな。絶景ってある？
絶景。
なんか絶景。
絶景はまあ、いっぱいあるでしょうけどね。
夜景とかもいいね。
夜景ね。まあ、夜景は全体的に俺らの持ってる機材弱いからな。
うん、まあ、そうだな。夜はちょっと。
綺麗に撮れないんだよな、夜景って。
そうだな。
なかなか。うん。
なんか、ねえかな。また、都内23区一周するか。新しい機材で。
再び ?23 区。
再び。うん。あれ何年前だって23区一周したの
?2013 年とか。
5年経ってるわけでしょ。じゃないの ?5 年経ってるわけでしょ。5年後。
俺が、沼辺に住んでた時だから、うん、それぐらいだよね。
だからさ、今3月で、俺7月で40になるじゃん。
うん。
で、今30代最後の時期なんで、今。だから30代のうちにやっときたいみたいなことはやった方がいいよね。
うんうん、あ、もうそうか。今年40になるの君。
なるよ。お前も来年なんだよ、すぐ。
そうか。
そうだよ。二人とも39歳なんだから、今。
そうなりたくではあるけど。30代のうちに行っておきたいとこある。
いや、なんかそれ、なんかないかなと思って、そういうの。
うん。なんか。
別に40代なんてできないこともないもんね、別にね。20歳と19じゃ違うけどさ。
あ、そうね。ないけど。
なんかあるかな。
なんすね。
あ、富士山ね。でも富士山と松本くんが絶対やってよ。
いや、富士山別にいいよ。
富士山ってドローン飛ばせる？
いやー、ダメだと思う。
ダメなのかな？
うん。
ちょっと、誰か調べてそれ。今ちょっと、いろかさんに調べてもらうわ。富士山いいな。
厳しいはず。
富士山登りたい。あ、富士山登りたい。富士山いいじゃん。体も軽いし、今。俺は。
俺は重いよ。
そうだね。え、でもなんか富士山が仕様についてっていうのも開いてる。どう？色川さん、それちょっと読んで。
富士山、そのぞによってドローンでの撮影やパラグライダーで滑降を行おうとする登山者がいます。
うん、
富士山では非常に風が強いので、落ちると危ないです。
うん、
控えてくださるようお願いいたします。
禁止じゃない。パラグライダーは危ないよ、でも。
怖いよ。
ドローン？
ドローン。
なんで？あんな。
なんでってすげえ飛ばされるよ、だって。
そんな、でもね、日本海で全然安定してたよ。
あのね、酸素が薄いと基本的に、飛行性能って落ちるんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
ヘリとかもそうですけど。
ははははは。
うん。
そっか。でも同じ高さでちょっと横に行くだけでも結構いいんだけどな。
うん。
そっか。でも富士山いいな。30代のうちに富士山行きたい。
富士山ね。
でもまだ寒い？この時期。
え、この時期は全然寒いよ。
あ、そっか。
基本夏とかじゃないと。
そっか。
うん。
じゃあその4月のどうってのは無理だね。
そうだね。4月はちょっと難しいと思う。別に山だったらいいんじゃないの、他の山。
いや、富士山がいい、やっぱり。
うるせえ、うるせえ。
やっぱ富士山だろ、山って言ったら、日本だったら。
まあまあまあまあ、そうだな。
だな、うん、まあまあ、練習でとかはいいよね。高尾山とか、わかんないけど。
高尾山ね。高尾山はね、面白くない。
そうなんだ。
そのドローンとか映像的には。
あ、そうだよね。
景色がそんな良くないから。
あそこ行きたい。あの、なんか、マチュピチュみたいに言われてるやつ。あれ、関西だよね、でも。
天空の城と呼ばれているとこ、
う
ん、
そうそうそう。中国地方。まあまあ、でも遠いんだね。
あの、Google の CM 出てきたとこ
でしょ。そうそうそうそう、あそこ行きたい。あ、あそこ行きたい。連れてって誰か。
お殿様か、お前は。
車じゃ大変？その、移動は。
武田城。
武田城、武田城。跡地、城跡。
武田城。
城跡だよね。お城があるわけじゃないかな。
兵庫県。
大阪の方でしょ？大阪。だからまあ別に、その気になりゃ行けるよな、車で。
うん。
全然車出すよ。行こうよ。
車で行くの？
あ、まあ、新幹線で行ってもいいけど。
あ、まあ、車で行ってもいいか。
それか、まあ、ほら、それこそ最近荒れやすいから、成田から行ってもいいよ、別に。
そんな、その平日に大阪に車で行ける時間があるの、俺ぐらいだと思うぞ。
まあ、そう、だけど、それは、その、ちょっと色川さんにも頑張ってもらって。でもさ、ピーチとか、そういえばさ、ピーチとバニラが、あれ一緒なんでしょ？
あ、そうなの？
ピーチや
とバニラ。シェイクみた
いな。うまそうだなと思って、ちょっと。
うん。
でもな、大阪とか安いじゃん、今、チケット。別に、
なんとね。
車で行って、成田まで、うん。成田にも車入れちゃって、飛行機で行く。
色川さんってそんな急に平日休めないでしょ？だって。
休めないんだって。ね。そっか。
そうだよ。
休んでよ。
近場だと
、うん、
あの伊豆高原の
伊豆高原
の山崎海岸の、
うん、
はいはい、
釣り橋とかを、
ああ絶壁系だね、うん、なんか
そうね、
そっか、ドローン飛ばせない
。あとその、うん、4月の、うん、まあ俺が休み取ってるのはそこってだけなんだけど、うん、まだ桜を撮れる時期だと思うんですよ。
あ、ちょっと北上する、
うん、ちょっと北上すれば、
そうだね、
もう多分この辺はもうその辺危ないよね、その時期はね。
もう散ってる、
ちょっと今年早そうだしね。
散ってる、うん、そうだね。
そう。
東北？
だから、なんか、東北まで行かなくていいと思うけど、
うん、
ちょっとその、
福島とかさ、
遅いエリア。
そうだね、
もしその長野とかだともっと遅いかもしれないんだけど、うん、長野は、なんだっけな、高遠っていう、
うん、
ところの。
長野いいな。長野食中毒ツアーいいんじゃない？
おい
お母さんの家族のレストランで。
おいおい
再び。いいんじゃない？
再びはないんだよ。再びはやってダメなんだよ。
食中毒ツアー2。ダメ？
1 はねえんだよ。
そっか。1はツアーじゃなかったもんね。1は不慮の事故だもんね。
そうだよ。
営業停止でちゃんとみそぎも済んでるしな。
そうだよ。
そうだね。長野もいいな。
長野ね。
うん、長野もいいじゃない。コーギーも死んじゃったんだっけ？
コーギーは死んじゃったかな。
そっか。
うん。
そうだ、それかもやっぱりワンワンランド。
ワンワンランドね。
つくばワンワンランドかな。うん、まあ、ちょっと考えるか、まだ少し時間あるから。
どうしよう。
そうだね。そのさ、休みを取った日は土日は絡んでんの？絡んでないの？
平日。絡んでない、もう土平日か。
でも俺らだけだ。
多分その前か後ろの土日はどっちか休みになると思うけど。
そっか。だけど、平日がいいよな、やっぱな。
できればね。
若手抑えらんねえのかな、せめて。
若手はほら、バイトがある。
なんでみんな、本
当に。若手はまあ、その、閉店なさるらしいでおなじみの。
地元のグループ？
無理でしょ、忙しいから。
そう。
あいつはバイトがあるし、木村は会社があるし。
そうだね。
うん。
まあ、じゃあちょっと、二人で行くか。 ニーツが休めればさ。
ニーツが休めれば、
ね。あいつ多分、有給取れんじゃねえか。うん。だから機材も回せるし、いいかもね。
うん。そうね。
結構いろんな撮影機材持ってきたから、やっぱ二人じゃ無理なんだよな。一人行ってほしいんだよね、色川さんみたいな人が。
その辺の土日だったら、色川さんって行けたりするの？逆に。
ちょっとね、上の子が中学入るんで、うん、わかんないんですよ。
わかんないの？ああ
、その予定が。
入学式とか、そっか、あったり。
土曜の、どうなる
んだろう。うん、うん、うん。
え、そんなやることあんの？中学生の親って。だって、まあ、じゃあ考えよう
とりあえず、まあ、ね、俺たち以外の人も行ける行け、まあ、行ってくれる気があればですけど、うん、その予定こっちが合わせればどうにかなりそうなんだったら、ちょっとその辺頑張って、
そうだね、
合わせて、
そうだね、そうしよう、ね、そうしよう、弾丸ツアー的なもんでもいい、その気になれば、うん、日帰りでもいいんだよ、なんか一日朝行って夜帰、うんうん、夜中帰ってくるとかでもいいよね、なんか近場だったらね、
うんうん、
で考えましょう、じゃあそれはいずれね、
はいはい。
いいアイデアがあったら皆さんからも募集。これ、ポッドキャストなんだよな。忘れてたわ。いつもの、打ち合わせのテンションで話しちゃったの。これ聞いてんだ、人が。
うん、聞いてるよ。
いいのがあったらね。別にツイッターとかでいいんで、メンションとかで。ください。お待ちしてます。というわけで、また来週も聞いてください。お送りしましたのは、ラムライダーと、
松本でした。
さよなら。
さよなら。